馬車鉄道から始まった大阪ちんちん電車半壊電気軌道ボラボラでございます。
はい、
はい、皆さん知ってますか半壊電車
ね。
もうあの半壊電気軌道長いんで、もう半壊電車って言います。
まあ、ちんちん電車でもいいですね。
そうですね、まあ、また路面電車、うん、まあ、ホームページ見てもらったらいいんですけど、ね、うん、ホームページ見たらこんな電車やなっていうのは分かるんですけど、
ね、乗ったことない中心多いね。
多いですか。
多いと思います。おそらく大阪の人でざっくり言うて3分の2乗ったことないという
確かにな、うん、意外とみんな知らんねん。
乗ったことないって、まず存在自身をね。
あ、
まあ、我々ちょっと、まあ、タコさんの影響もあって、
はい、
まあ、鉄道にこの頃ちょっとハマってるやん。てっぺなんか、
あ、でも、ね、
私も半半半
ハマらせていただいております、
うん、まあ、ありがたい人に
ありがたい
と思うんですけども、はい、まあ、そういうようなもんは、まあ、まあ、ありますけど、
まあ、僕らの特性としてね、やっぱり特殊ですよ。普通の
人で、
はい、
そんな電車今あるんですかとかね。
あ、
もちろん乗ったことない。もうかなり半分以上の人が知らんのかいなと僕現状思いました。あ、まあ、乗り場所も難しいところであるし、
そうですね、
まあね、それと、まあ、北部大阪に住んでる人にとっては、
はい、
南部の天王寺まで行くのも一苦労ですもんね。
あ、確かにね、
うん、まあ、そんな意味で言いますとね、僕らはもう沈殿半壊もう大好きやって、わあと何やけども、
そうそうそう、
まあ、ちょっとその辺のところの、まあ、認識の違いというのを気づけなかったなと思う。
そうです。まあ、かといってね、その乗らへんのももったいないし、
もちろん、
まあ、だから今回
もちろん
僕らのこのラジオで、
はい、
この半壊電車知っていただいてですね、
はいはい、
まあ、ぜひ乗っていただきたいなと思っております。
乗り方もいろいろありますけど、ちょっと今日の乗り方はね余計に面白い乗り方ですよ ね、 そうですね、
はい、じゃあ早速ですが、うん、まあ、どっから行きましょう。馬車鉄道から
ですね。
というかね、まあ、全体のこう構成といたしましては、うん、まあ、半壊電車っていう路面電車が今、
はい、
実際にこの大阪に営業しておりまして、はいはい、で路線が2つございます、
はい、
ちょっとこれ今の話になるんですけど、はいはい、1つはですね、まあ、今回皆さんと一緒におそらく終点まで行くであろう、天王寺駅前駅っていうとこからですね、
はい、
まあ、正確に言うと住吉駅まで走ってるですね、上町線っていう路線がまず1個あります、
はい、
そしてもう一つはですね、天王寺駅前駅から西へ、まあ、1点何キロ行ったところの、うん、ね、場所でいうと、まあ、動物園前駅とか、
はい、
もしくは JR の新今宮駅とかが近くにあるんですけど、
はいはいはい、まあ、南部の中心地はね、
そうですね、恵比寿町駅っていう駅から始まるですね、半壊線、
うん、
この2つの路線、上町線と半壊線、
はい、
で半壊線の終点は堺のですね、場所が西区になるんだな、堺市の西区にある浜寺駅前駅、
うん、はい、
というところが、まあ、半壊線の終点となっております、はい、まあ、その2つの路線で構成しておりまして、総営業距離ですね、上町線と半壊線含めて 18.4 キロの営業距離がございます。まあまあ、鉄道で言ったらすごい短いところを走ってる、まあ、路面電車なんですけど、まあ、これがですね、まあ、スタートがだいたい大阪市の、まあ、天王寺区とか阿倍野区あたり、まあ、何区と阿倍野区ですかね、スタート でゴールがやっぱ堺っていうことなんで、うん、もう歴史がこう詰まりまくってて、
うん、
でそれは創業の時からの歴史に遡ります、
うん、
まあ、今日はそんな歴史もちょっと話していこうかなと思います、うん、で、まあ、僕ら結構長い間この半壊線をまあ追ってまして、文雄君がですね、半壊線の、まあ、ちょっと昔の資料なんかを持ってまして、
はい、
で今回皆さんと一緒に乗るですね、この半壊電車のレンタル列車、電車ですね、
レンタルがあるん
ですよ、はい、これはそれのですね、
はいはい、
スタートした時の、
うん、
これ資料みたいです、
はい、
でこれスタートしたのがいつかっていうとですね、うん、これちょっとこんな感じでですね、今回まとめたんですよ、いろいろ
まとめたな、
これ結構貴重なこれ資料なんですけどね、
自分で貴重に取ってあげて、
はいはい、
まあまあ確かに貴重だと思う、
これ貴重です、
貴重です、ここまでなかなかちょっとしつこいやった
人、ね、
おらんと思うかもしれませんね、
はい、1990年に、うん、このイベント電車っていうのがスタートいたしまして、
はい、
で2025年も、まあ、継続して行ってるんで、もうだから35年、
うん、
になりますよね。
びっくりしましたもんね。
びっくりしました。これは
僕もまあこのレンタル電車っていうのを見つけて、これパンフレットすぐ僕手に入れたんですけどね、はいはい、こんなこと電車はやるんかと思ってね、公の電車が。
これちなみにこれいつのパンフレット、スタートした頃かな、
ちょっとスタートした頃よりはちょっと
まあ、新しいかなって感じですね。
書いてませんね、これ書いててよかったね。
残念ながらその、ね、これを手に入れた年月日が書いてないんですけど、これだけ
すぐにやっぱり書かなあかんな。
そうですね、これがまあ当時、まあ、10年以上前の多分
もっと言ってると思います
、はい、
10年
は言ってると思います、はい、でこちらが、はい、まあ、今 の、 その貸切列車電車の、まあ、資料というかパンフレットなんで、なんかパンフレットのサイズも変わってますし、はいはい、デザインもやっぱ変わったし、
うん、
あの今のこのパンフレットで僕が一番気に入ったのが、まず値段書いてることですね。
一発バーンと書いてますね、はい、
あの標準価格というか基本価格が税込みで6万円、
は
い、まあ、ここにですね、はい、その車両指定が入ったりとか、うん、もしくはそのケータリングを入れたりしたらもっと値段が上がるんですけど、はい、まあ、基本は、はい、あの何も指定せずに何も、はい、あの用意してもらわない状態で6万円で乗れるっていう、まあ、
みたいなもんですね。
そう、そう、ああそういうことで、うん、ここにキツネが入ったりとか、あ、ね、まあ、あのトロロ昆布が入ったりしたらちょっと高くなるんですけどっていうので、まず値段が書いてる。
これ6万を僕ら払、僕ら自分が、
そうですね、僕ら払いました。
テペグループですね、
はい、払いました。であと裏にですね、ちゃんとあの観光路線図っていう、さっき言ったあの2つの上町線と阪海線の、はい、路線図とその周辺の、まあ、名所旧跡なんかがちゃんとこうプリントされてて、はい、やっぱりこう、ね、10年20年経ってあの半海さんもいろいろ試行錯誤されてんねんなっていうのが、
まあ、スマートになりました
よ。これやっぱ比較したら分かるんですよ。文雄君が
ゴジラ乗ってますよ。
これゴジラですか、これ恐竜なのかな、恐竜
かゴジラかしら、はい、なんかよう分かりませんよ、これ
だけ見てたら、ね、そうですね。で、まあ、こんな電車ですよっていうことで、当時はなんか特別列車があったらしくて、はいはいはい、朝日スーパードライの広告が、そうですね、多分ね、ケータリングも当時はもしかしたらスーパードライだけやったかも、
あ、
お酒はね、かもしれないんですけど、まあ、それとこんな感じで車内楽しんでくださいよっていう感じで、はいはいはい、なんかあの
ちょっとミニスカート風のね、女の
子、そうです、やっぱこれも時代感じますよね。今
は
多分こういう
広
告すると、それこそ女性差別ちゃうかっていうような感じでやっぱ出てくるんで、
行くかどうか、
あ、いやいやいやいや、いや行くんですよ。今そういう世の中、もうちょっと考え方更新してくださいね。やっぱ86やからってそういうことで知らんでは済まされないですからね。今のパンフレット見るともうそういう別に性別とかそんなん関係なしに、うん、まあ、いろんな方が楽しんでるっていうような、うん、まあ、写真がパンフレットに載ってる、まあ、
これも時代ですね。
そうですね、っていうのは、まあ、そのちょっと当時と今の資料の比較なんかも今回できたんで、まあ、ちょっとラジオで話そうかなと思ってます。それ
で、あの、てちゃんね、はい、これあれですか、あの阪海線も上町線も、
はい、
あの貸し切りは両方行けるわけですか。
両方行けるらしいですね。
あ、それから往復は例えば上町線で行って、はい、まあ、逆に言うとですね、はい、阪海線で帰ってくるっていうようなケースはないでしょう、ね、
多分それもできると思う。というのも僕今回この、 あのこの貸切列車 の、 その阪海さんとの連絡を、まあ、基本的に僕がやったんですけど、うん、その時に、うん、あのモデルコースっていうまず設定があったんですよね。要は、まあ、一般的なコースはこうですよ、うんうん、っていう、それがモデルコースなんですけど、まあ、これパンフレットに書いてるんでちょっとそれ見ながら話しますけど、はいはいはい、モデルコースは天王寺駅前駅をスタートして、
はい、
でまず浜寺駅前駅まで行きます、
はい、
で折り返しまた浜寺駅前駅から、袋の電車に乗って、
はい、
で途中阿鼻子道駅でこれ車庫があるんですけど、はい、ここでトイレ休憩して、
はい、
でまたゴールの天王寺駅前駅に戻ってくるっていうやつなんですけど、
昨日僕らが乗ったやつですよね。
そうなんですよ、はい、で、まあ、これは、上町線と阪海線を併用した、まあ、モデルコースなんですけど、例えば阪海線だけっていうのも可能なんですよね。
あ、そうですか。
まあ、これもパンフレットに書いてますけど、恵比寿町駅から出発して、
なるほど、
まず浜寺駅前駅まで行って、
はいはい、
でここでまた折り返し電車に乗って、うんうん、で先ほどと同じように阿鼻子道駅でトイレ休憩して、
はい、
でゴールは恵比寿町駅まで帰るってことなんですけど、はいはいはい、だからおそらくこれができるってことは、まあね、さっき文雄君が言ったように、うん、あの途中だから最初は上町線使うけど帰りは同じとこ走りたくないから、例えば住吉駅から阪海線で恵比寿町駅まで行くっていうのは多分できると思います、ね、ただそれはちょっと僕確認してない。ただモデルコースがこんだけあるんで、うん、おそらく結構あの融通は効くんですよ。ですごい、
そういうところがすごいね、
すごい、あのその担当の方も 逐一連絡が入ってきて、かなりあのこう組織として成り立ってるなっていう感じはしましたね。
それとよろしい、ちょっと基本的なこと、
基本的なこと聞いてください、
ね、例えば定員っていうのはですね、
はい、
例えば僕一人が6万円払って乗るということも可能
です、はい、可能です。
あ、これいいな、
はい、
まあ、ちょっと6万円は辛いけど。
そうですね、あと人数がね、あの座れるのが大体35、6人らしいです、
うんうん、
でもしかしたらそれ以上も立ちでいいんやったらっていうことも言われるかもしれないですね。
そう、まあまあ、
ちょっとそこはまだ交渉してないんで、
まあ、僕一人が来たかったんです、
はい、分からないんですが、うん、まあ一人でもいいし二人でもいいし。
あ、なるほどね。
ただあの車両は基本的なこのモデルのこの6万円やとですね、
はい
はいはい、もう701型車両、
はい、
今回もう701型の確か709号っていうそういう電車に今回僕ら乗ったんですけど、
よかった、
はい、これを例えばね、
うん、
あのまあ、半壊電車これできるかどうか知らないんですけど、例えばもうあの現役最古と言われてる、あのその営業路線で稼働してる電車としては、
はい、
あのもう一番古い2025年で確か97歳ぐらいになるんですけど、あ
そうですね、
あのもう101型っていうですね、はいはいはいはい、そういう緑色の古い車両があるんですよね、
はいはいはい、
あれをもし指定できるとしたらですね、
はい、
まあ、かなり高くなるんちゃいますかね、まあ、6万円じゃ無理やと思います。
それ僕もいい、このこれ昨日乗ったやついいですからね、1人だけでね、
そうですね、
行ってみたいとか
行けます。
ただもう僕乗らんと空車だけで走らせてみたいというような、
あ、
まあ、そういうアホなことを考える人ないかも分からないけど、僕らみたいなもん
は
そんな変なこと考えるのが商売やから、まあ1人は行けるということ
ですよね。ただ気をつけないとダメなのは、
はいはい、
あの例えばこうなんか車内で動画を撮影したりとか、
はい、
なんかそういうことをする場合は別途こう知らせてくれみたいなことは、
その
申し込みの時に書いてましたね。まあ、だから要はお金儲けとはまた別の、まあ言うたらこう歓送迎会とか、まあ町内会のなんかそういう集まりとかで、まあ基本的には使ってくださいっていうことですね、はい、で、まあ僕らがなんで今回この貸し切り電車に乗ったかっていうと、簡単に、まあ、簡単、本当超簡単に言います、あの ONCC っていう大阪府北部コミュニティカレッジっていう NPO 法人がありまして、
はいはい、
まあ、そこでですね月1回あの高齢者の方をですね、まあ、いろんな面白い場所に連れていくっていうあのテーマ学習の講師を今鉄平と文明君の2人がやってまして、
うん、
で、まあ、例えば大阪のグラングリーン行ったり梅田のグラングリーン行ったりとか、
はい、
大阪市内の都線行ったりとか、でつい最近やと太陽市100番っていう西成のですね、飛田新地の一番端っこにある、まあ、今は料亭なんですけど、
はいはい、
まあ、レストランされてるところに皆さんを連れて行ったりというような形で月1回ですね、まあ、テーマを決めて、
はい、
あの受講生の方をあのご案内してるんですけど、
はい、
まあ、今月の7月のテーマが半壊電車の貸し切り電車というテーマで、まあ、さっき言ったように天王寺から堺まで往復してるっていうような形ですね、はいはい、それで昨日それの第1回目がありまして、
うん、
まあ、私と文雄の2人でいろいろお話ししながらですね、
はい、
まあ、約30名ぐらいの方を電車楽しんでいただいたっていう ねそういう流れがあります。
おもろかったね。
面白かったですね。
乗り心地にびっくりした俺。
あのね、僕らが乗ったさっき言いました701型の今回709号っていうような車両でした、
うんうん、
はい、あの大体ね製造年も分かってるんですよ。
あ、そう、すごい、
ね、1987年から1995年に製造された、全て東急車両っていうですね、
東急車両、
はい、まあ、会社が製造した電車で、うん、
はい、
あのまあ、基本型が701型っていう名前で、うん、そこから701号、2号、3号、4号、6号っていう形で番号が増えていくほど、まあ、新しい最新の車両になるんですけど、もう701型に関してはですね、多分、あ、そうですね、11編成あるんで、
はい、
僕らが乗ったね、709号は最新ではないです、
うん、
多分最新の、711号っていうのが1995年に製造されてるんで、まあ、それの 2,3 年前かな、1992年か3年ぐらいに製造された電車に昨日乗ったっていうことです、まあ、エアコンもちゃんと効いてましたし、で真ん中にちゃんとあのテーブル席も、まあ、特別列車なんでね、貸し切りなんで用意してくれてて、まあ、そこに皆さんあの思い思いの食べ物を、まあ、ちょっとアルコールはダメやったんですけど、食べ物と飲み物を置いて、でまあ僕らの解説で車窓を楽しんだっていう、そういう感じ、まあ、大体2時間ぐらい往復2時間ぐらいの電車旅でしたけど、あの運転手さんもあの同乗されてる まあ、車掌さんというよりかはちょっとこうアシストの、まあ、ちょっと上司みたいな方が大体2人か、うん、あれ3人ぐらいいてはったんかな、2人かな、
僕一つの車両に、
あの一つの車両というか僕ら一つの車両しか乗ってないですから、
あその車両に、まあ、上司2人いはった
んですか、2人いてはりましたね、うんうん、あのすごいその方の運転も良かったですよ、うん、でたまに僕らの質問にもちょっとパッと答えてくれたりとか、まあ、駅の名前がやっぱり、うんうん、あのじゃあ早速行きましょうか、あの29停車場がありました。
どんなあると思ってん
の？あの駅っていう言い方を便宜上してますけど、半回電気軌道、半回電車的にはね、停留所とかそういう呼び方をしてるんですよね。要は駅と呼ぶにはあまりにも可愛いホームやと、うん、
あ
例えば松虫駅とか、
あ、ねいいね、
手塚山三四丁目駅とか、
ね、なんかお地蔵さんの家みたいな感じやわね。
ものすごいね、もうえこんなとこから電車乗れんのっていうようなホームもあると思ったら、まあ、宿院駅とかもしくはスタートする天王寺駅前駅とかは、うんまあ、結構立派なホームで、まあ、ここやったら駅やなと言えるんですが、うんまあ、大半のホームがすごい簡易的 で、
ね、
でだからこそ駅というとちょっと大掛かりすぎるから、うんまあ、停留場っていう言い方を、まあ、することもあるんですが、まあ、今回は便宜上も駅で統一しようかなと思っております。
あれ駅見るだけでもおもろいわ。
そうですね、
うん、
本当面白いです。あの大和川駅とかもね、うん、あれはあのちょうど、うん、あの堺市入って第一個目の駅なんですけど、 あの駅も、うんまあ、あのそんなに古くはなさそうなんですけど、うん、あのすごいいい感じの駅で、うん
はい
はい、じゃ あ、まあ、あの話としてはまず半回電気軌道がどうやってできたんだっていう、
まあ、そこをさらっと言ってもいいかも、
ね、はい、さらっと言います、うんうん、まあ、タイトルに馬車鉄道ってあるんですけど、はいうん、これ文雄君どんな鉄道か分かりますか？
まあ、僕もちょっと前も一遍取材したこともありますので、はい、ある程度分かってるんですけども、はいまあ、簡単に言うたら、
はい、
レールの上を、まあ、小さい客車の前に馬がおって、
はい、
その客車を馬が引っ張ってレールの上を走る鉄道とい う、
そうもう、
まあまあ、ずばりそうい
う100点
いやいや、そんな難しくない
です。100点でございます、はい
まあ、定員が14名とか
14名とか、ね、あそれ後で言います。あれ僕は調べたんで、
はいはい
はい、というわけで、まあ、今文雄君に説明していただいたようなのものが馬車鉄道をやったんですけど、うん、大阪馬車鉄道っていう会社がですね、まあ、ありまして、まあ、1900年の前に多分できたと思うんですけど、うん、その会社がですね1900年にこの今僕らが乗る阪海電気 の、 前、 あの前身のですね、
うん、
あの路線を開通いたしました、
うん
うん、でその時、開通した、路線がですね約 1.7 キロです、
うん、
で始発駅が、
うん
今の天王寺駅前駅よりもちょっと北の方のですね、
うん、
あの四天王寺の、まあ、聖徳太子さんが作ったと言われてる、
はいはい、
かなり古い部類のお寺なんですけど、うん、四天王寺のですねあの西門ですね、
はい、
西門があるんですが、そこに面した場所に、ね、天王寺西門駅っていうのがあったらしいんですよね、
はい
まあ、そこがあの大阪馬車鉄道の始発駅と言われております、うん、これねちなみに一説によると、
うん、
駅名ちゃうかったんちゃうかっていうような説もあって、これがね長者ヶ崎という名前やったんちゃうか
ってい
うことで、ったね、この辺りはねあの人によって資料によって、
うん
まあ、あのちょっと違うんです、うん、異なるんですが、まあ、今回は南海電車の車誌にある、
はい
まあ、天王寺、西門前にします、
うん、
スタートは、
はい、
でそこからずっと南に天王寺も越えてですね、馬車はことことことことお客さんを乗せて進みまして、
はい、
で終点が、現在の東天ヶ茶屋駅でございます、
うん、
当時はねちょっとこれも資料によって、
うん、
あの駅名違うんですが、はいはい、僕が見た資料では南半田という、うん、
おなるほど、
あの駅名やったみたいです、
うんはいはい、
その間約、今言いました 1.7 キロ、
うん、
これをですね、うん、馬、1頭で、
うん
最大、乗員、14人の、
はい
客車を引いてですね、
はいはいはい、
まあまあこれハードやったと思いますが馬大丈夫かなとちょっと心配になるぐらいなんですが、うんはいうん1日まあ、当時の、データで500人弱ですね、
うんうん、
のお客さんを、まあ、運んだということでございます、うんはい、で片道、大体10分ぐらいで、時速がまあ平均8キロ、
うん、
だから まあ、人が歩くのがだいたい4キロって言われてるんで、ね、うん、まあ、その倍ぐらいのスピードでは、うん、あの馬車鉄道は行ったみたいですね、
うん、なるほど。
で往復20分、
はい、
で片道、1時間で、3往復、うん、まあ、60割る20で 3×3 なんで、はい、まあ、3往復
計算ありますね。
そうですね、はい、ただやっぱり1頭の馬で、ね、うん、3往復もできるわけもないんで、うん、まあ、おそらくですが、終点の東天ヶ茶駅で、まあ、一頭待っとって、
まあ、チェンジですよ。
そうですね、うん、でチェンジして、でまた、終点とか始発の、天王寺西門前で、うん、まあ、また一頭チェンジっていう形で、うん、まあ、多分片道おそらくですが一頭ずつこう行ったり来たりしてたんちゃうかなというような感じがいたしました、うん、はい、ただ時代的にかなりこう時代遅れでしたね。もうこの馬車鉄道っていうのはすでに時代遅れ で鉄道の、まあ、背景から言うと、日本初の鉄道ですね、新橋と、横浜ですね、これがもうすでに1872年にも開業してまして、でさらに、日本で2番目の鉄道路線、大阪神戸が1874年に開業、でさらに言うと東京ですでに馬車鉄道ありまして、
ありましたね、
これが1882年、うん、新橋に日本橋、
そうそう、
約 2.5 キロ、
うん、
なんで馬車鉄道としてもすでにもう8年前にスタートしてましたし、うん、で蒸気機関車もありましたし、
はいはい、
でさらに言うと、京都市電の一部がすでに電車ですよこれ、
うん、
しかもこの大阪馬車鉄道と一緒に路面電車ですよね、うん、1885年に、うん、京都市電、まあ、当時は京都市電という名前じゃなかったらしいんですけど、うん、ね、はい、第1区間がすでに電気を動力とする電車がもう出てたんで、はい、
まあ、日本で最初の、ね、電車言われてますけど、
やっぱ遅いですよね、はい、どう考えても馬を動力にするのは、うん、まあ、誰が見ても分かりますよね、うん、で、まあ、この大阪馬車鉄道があの営業開始してですね、数年後にですね、今度は第5回内国勧業博覧会っていうのが、大阪の天王寺とあとは堺 の大浜公園のあたりで、
はい、
まあ、会場で、まあ、今でいう万博みたいなやつが開かれた、ね、うん、これが1903年やったんですけど、うんうん、まあ、これ言うたら馬車鉄道開業から3年後になるんですけども、うん、この時に話題になったのが、まあ、いろいろ工業製品を展示してたんですけど、アメリカから来た自動車やったらしいんですよね。いや、もう蒸気機関も電車も、うん、で自動車もすでにもう出てきたような時代に、ちょっとやっぱかなり時期逃したなっていうのが、うん、まあ、僕のこの大阪馬車鉄道のスタートやったな
と。大阪にしてはね、
遅かった
ですね、早いもんパッと飛びつく、はい、場所なんですけどね。
そうなんですよ、うん、で、まあ、今回この大阪馬車鉄道を調べるにあたって南海、うん、あ、阪海電車の100年史っていう、うん、あの文雄君が本を借りてきてくれたんで、はい、まあ、それをちょっと見てたら、うん、まあ、それも見て、あと YouTube の Wikipedia とかいろんな資料をですね、複合的にこうまとめたんですけど、うん、もうこの大阪馬車鉄道を、うん、まあ、日本政府とかにこう、まあ、申請する段階でなんかもうすでにこの電化を目論んでたというか、
うん
う
ん、
もう多分1900年に営業開始した時にすでにもう 電気化はあのもうその計画としてあった、
社長がねそういうこと考えて
あったみたいで、うん、あの、うん、7年ぐらいでねもうこれ廃止したんですよ、
はいはいはい、
大阪馬車鉄道は、うん、でその廃止の背景といたしましては、うん、一つは、まあ、大不況がありました。1904年2月1日から開戦始まりました。明治37年らしいんですけど、うん、日露戦争でですね、うん、もう日本はもう未曽有の大恐慌になりまして、うん、まあ、その数年前に日清戦争があって、 それで大儲けしたらしい、
まあ、もう
ですね、でそれで大儲けして、うん、まあ、軍需もガバガバ儲けまくって、おそらく開催したのが第5回内国勧業博覧会であり、その前の、まあ、京都でも第4回内国勧業博覧会があったらしいんですけど、 そのあたりのやっぱお金っておそらくですけどこの日清戦争から出てるんじゃないかなという感じはしたんですが、うん、まあ、その数年後に日露戦争で今度は大不況になったのと、うん、あとはね、あの、まあ、これ僕らあんまりその馬と関わりない、まあ、名前バンバですけど、はい、馬とあんまり関わりないんですけど、なんか馬ってやっぱりすごいあのお金かかるらしいんですよ。ご飯もそうやし、
なるほど、
で馬のためのやっぱりこう家も必要やし、
そうですね、
で生き物ですから
世話せられ
た、常にこう動けるわけでもないんで、当時ね開業した時に大体16頭から15頭ぐらい大阪馬車鉄道に馬がいたらしいんですけど、うん、まあ、その馬さんたちを飼育するための馬筆費っていうんですけど、うんうん、それがですね営業経費の3分の1を占めてたと。あ、まあ、今の電車でいうとあの整備費とか燃料費とかまあそういうことになるんですけど、うん、でさらに言うとですねお馬さんなんで、うん、あの線路上にうんこもおしっこも結構頻繁にするんですよね、うん、それの清掃費にも非常にお金経費がかさんだのと、まあ、さっき言いました日露戦争での不景気、うん、でさらに言うと、南海鉄道との、路線競争、
うん、
旅客誘致合戦がございまして、うんうんうん、これもまあひどい話じゃあひどい話なんですけど、大阪馬車鉄道が、営業した1ヶ月後にですね、南海鉄道の天王寺支線っていうのが開通しまして、うんうんうん、この天王寺支線すごいですよ。住吉からですね、
うんうん、
天王寺支線経由でなんと梅田まで、
うん、
直通列車が運行されて、うん、でこんなん、まあ、当時は多分あの蒸気機関車やったと思うんですけど、はいはいはい、こんなんに馬車が勝てるわけないじゃないですか、うん、その競争にも負けました、うん、馬車鉄道は、
うん、
ということで南海鉄道にも合併されまして、まあ、その前後なんですけど、もともと線路の幅が狭かったんですが、うんうん、その狭かった線路の幅をですね、うん、まあ、標準線路の幅ですね、
うん、
1435mm に変えて、うん、あ、もちろんその時はもうすでに馬車鉄道は営業してません、うん、線路の幅変えるのに馬車鉄道通らせれないですから、うん、まあ、線路の、工事の仕方としてね、横で線路の新しい線路を敷設するというやり方もありますけど、まあ、当時はそんなこと多分してなかったんで、馬車鉄道はすでにもこの時は営業してなかったんですけど、まあ、線路の幅を広くして、まあ、客車を大きく改造するようにしてですね、でさらに言うと電化しました、馬車じゃなくて電気で動くようにしまして、1910年ですね、うんうん、10月1日に、電化工事が完成して、同日、天王寺西門前から、
うん、
今の上の木駅、
うん、
当時は住吉神社前って言ったらしいんですけど、
えらいとこに駅の名前つけましたね、
はい、まあ、今は上の木駅っていうんですが、うん、そこまでの、電車の営業運転を開始したっていうようなのが、まあ、大阪馬車鉄道 の、まあ、あの誕生と終わりみたいな感じになっております、
はいはい、
じゃあもう一個 の、 その今言ったのが、まあ、上町線のスタートなんですけど、うん、じゃあ今度は阪海線どうなったんやっていうことなんですけど、うん、阪海線はですね上町あの大阪馬車鉄道がスタートした11年後にですね開業しました、
はい、うん、
当時あの旧の阪海電気軌道っていうのがですね、うん、この阪海線をスタートさせまして、恵比寿町駅からですね、まあ、スタートいたしまして、うん、なんとびっくりしたのがですね、うんうん、1911年にこの阪海線が開業したんですが、
うんうん、
そのもう1年後には浜寺駅前駅まで線路通したらしいですね、
うんうんうん、
まあ、これ電気軌道っていう名前の通り、おそらくこれ電気で動いてたはずなんですよ。
電車ですよね。
電車やったはずなんですよね。うんうん、この1年間で、うん、まあ、距離にするとですね、まあ、今のデータで言うと、14キロなんですよ。
あ、そうですか。
恵比寿町駅から浜寺駅前駅まで。だからこの14キロを、うん、まあ、結構パッとこう、
ね、
線路を通してるなっていうような印象でしたね。
うんうんうん、
はい、ただですね、この阪海線もやっぱり南海鉄道と、
うん、
路線が被ってたんですよね、
うんうん、
っていうこともあって旅客誘致にすごい頑張ったらしいです、
うん、
でなんか文雄君にちょっと話聞いたんですけど
うん、うん、
この終点の浜寺駅前駅、
うん、
これが阪海電車の駅なんですけど、
はいはい、
南海本線にあれ浜寺公園駅かな、
そうそう
っていうのが、うん、まあ、今でももちろんありまして、
まあ、重要文化財の、ね、建物も残ってましたね、
はい、残ってます、今回見てきましたけど、
うん、すごいですね、あれやっぱりね、
その駅で、
うん、
あの半海電車の方が、
うん、
あの海沿いに駅がありまして、
はいはいはい、
で海沿いに浜寺公園っていうですね、
もう立派な、
もう松がいっぱい生えてる、
ものすごい、
うん、はい、あの、まあ、今やとバラ園があったりとか、
うん、もう今のところ規模違います
からね、交通公園があったりとか、
そうそうそうそう、
あとなんかプールもなんか、
うん、
今あんのかな、当時あったから、
昔はもう海水浴でもうなったところですよね、は
い、まあ、すごい、あの、
たとこです、
あの、まあ、大阪南部の人 の、あのちょっとしたリゾート地みたいなのがあったんですけど、その公園に近かったのが阪海電車なんで、
はい、
やっぱりみんな阪海電車の方に乗るんですよ ね近いからね、
うんうん、
そしたら
そう
南海鉄道の、
はい、
あの職員さんが、
はい、
あ、そんな乗り心地悪い電車よりも
う、
う
ん、
うちの方が早いし、
うん、
気持ちいいですよ、快適ですよと、うん、いうことで、
うん、
なんか阪海電車に乗ろうとしたお客さんを、
うん、
南海鉄道がこう奪ったみたいな、
運転手さんがね、
はい、
もうそうせんと店員が埋まらんということで、ね、わざわざこう引き連れて、
はい、
昔の客引きみたいな感じでね、取ってた話も聞きましたね、
はい、
うん、
まあ、けどやっぱり規模としましてはどう考えても南海鉄道の方が強いですよね、まあ、多勢に無勢と言いますか、もう阪海電気機動が勝てるわけもなかったと思います、まあ、それでもやっぱ頑張って営業は続けたんです、
まあ、互角にやってた時代もあったりしますからね、
はい、がですね、まあ、結局のところ南海鉄道に負けまして合併、
はいはいはい、
でその阪海線の合併と同時にですね、この上町線も阪海線もともに南海鉄道のまあ傘下に入ってしまったという、まあ、しまったというか入ったということになっております。はい、でそこからですね、まあ、南海鉄道のまあ一路線としてですね、この、まあ、今の阪海線も上町線もずっと営業してたんですけど、まあ、戦中のですね、企業の合併っていう動きがあってですね、でその時に結構南海鉄道もいろいろ名前をコロコロ変えまして、近鉄になったりとか、うん、また別の会社名になったりとかっていうことで、
合併とかね、
もう合併合併しまくって、で、うん、会社名も変更っていうのがあって、うん、まあ、この辺りちょっと僕もあんまり詳しく調べてないんですけど、うん、かなり細かい合併があったみたいですね、
うん、
はい、なんでまあそんな感じでですね、いろいろ会社の名前も変わったりとか組織が変わったりとかしてですね、うん、まあ、この今の阪海電車のこの路線も、まあ、一時近鉄の路線になったりとか、
はい、
なんかしてたみたいなんですけど、まあ、戦後、まあ、戦争終わってからですね、まあ、再び今度は南海も鉄道から電気になって、まあ、南海電気鉄道っていうんですかね、
はい、
の路線になりまして、うんうん、でまあ、ずっと戦後はですね、まあ、モータリゼーションの波に飲み込まれ、まあ、一時廃止論も多分あったと思います。もう路面電車なんて邪魔やから線路を撤去してまえ、
あ、まあ、そういう話は僕らはよう聞きました、
はい、みたいなのがあったりとかした、
自然撤去も含めてね、
はい、でまあ、自然はもう実際撤去されてしまいましたからね、大阪市電は、ね、
そういう動きがあったんです、
はい、まあ、それでもこの阪海電車はまあ頑張って、
うん、
まあ、細々とやってはった、
うん、
まあ、細々ともしかしたら意外と利用客は多かったんかもしれないですけどね、
うん、手塚山の高級住宅がありました
からね。そうですね、手塚山もあるし、
うん、
あとはまあ、住吉高校の、ね、学生さんも使ってますし、あ、まあ、結構地元にとっては非常に、まあ、堺の人もそうなんですけど、まあまあやっぱ利用客多いんですよね、
うん、
まあ、それを、まあ、当時 その傾向としてやっぱ車優先の社会やったんで、まあ、なくなるかもしれんっていう多分危機はあったと思うんですが、まあ、いろいろスタッフさんも頑張って、
ああ、そうですね、
まあ、その灯火はずっと残してたっていう
感じですね。ね、堺市も応援しましたしね。
そうですね、うん、はい、でちょっとだいぶ戦争終わりからもうずっと坂の、うん、もう後の時代になるんですけど、うん、1980年にですね、うん、7月7日これ私テープの誕生日なんですけど、うん、生まれ年も一緒なんですけど、
うん、ね、うん、
ここで、
うん、
今の阪海電気軌道が設立されました、
うんうん、
はい、ただし、株式の 100% は南海、うん、電車が持ってるんで、まあ、南海の会社であることは間違いないんですが、うん、やっぱりこう名前としてもね、阪海電気軌道っていうのがやっぱ地元の方の誇りにもなってたのかなということで、うんうん、まあ、南海電車とはせずに、
はい、
まあ、阪海電車という名前はちゃんと残りまして、うん、で現在まで至るというような、うん、まあ、そういう歴史になっているということです ね、
うん、まあ、そういう歴史 だけに、うん、まあ、大阪って仁徳天皇の境から始まったと言われてるぐらいで、
うん、
もうあの辺も古い歴史がいっぱいあるわけですよね、うん、聖徳太子のそれこそ四天王寺があるわ ね、
そ、 うですね、
その間を結んでるということで、
まあ、大和川の付け替えから
すごいおもろか
ったですね、まあ、境のね、あの、うん、いわゆる関郷都市ですかね、
うん、
千利休、豊臣秀吉、徳川家康、もう与謝野晶子、神宮皇后、
川口栄海、
もういろいろも言い出したら、
ね、嘘もつこだよ、も
う、あの、は、畑山、なんでしたっけ、うん、なんか家、なんか、秋典さんですかね、まあ、いろんな方が、
うん、
もう出たり入ったり、うん、あとは、ちょっと、今度言い出したら聞いないんですけど、
ザビエルも、
ザビエルもいます、うん、安倍の生命もいますし、うん、っていうような、もう歴史の宝庫なんですよね、
うん、あれだけなかなか有名人というか歴史上の有名人も含めて、
そうですね、
ある電車ってめったにないと思いますよね、
はい、うん、まあ、そんなところ走ってるんで、
うん、
当然その文化的なこう貢献もすごいやっぱりしてるんで、
うんうん、
まあ、先ほど堺市の話が出てきましたけど、うん、まあ、2010年とかそのあたりにもう一回阪堺電車もなくそうやみたいな動きがあったんですが、やっぱり堺市としてはまあほっとけなかったんでしょうね、おそらくね、ちょっと詳しい話は僕あんまよく知らないんですが、まあ政治的な多分闘争とかもあったと思うんですよね、市会議員の方がいろいろ入ってたりとかしてたと思いますけど、
新しい路線作るとかね、
そうですね、
交わる路線、
そう、新しい路線は結局ね、あれもう今なくなったんかな、まあ話はあるかもしれないんですけど、残念ながら今その姿も形もなくなってるんですが、まあ、そんなこともあって堺市もまあかなり阪堺電車にお金を出して、
うん、
で堺トラムっていう、まあ、新しい電車を作ったりとか、うんうん、もしくは、ね、石塚田駅っていう新しい駅を作ったり、
ね、
まあ、堺市内なんですけど、うん、作ったりとかして、まあ、市としても阪堺電車、まあ、自治体としても応援している
という、守ろうという、
そうですね、
うん、
そんな形になっておりました、まあ、そ、今回その路面電車に、まあ、こうちょっと貸切列車っていうのがまあったんで、天王寺駅前からですね、うん、浜寺駅前まで、距離にすると大体 14.3 キロになるんですけど、うん、まあ、乗ってきたよと、
ね、え、まあ、いう話です。説明も大変やったな、
これはもう、
ね、まあまあ、大きなマイクを使って、
マイクがあったのが嬉しかったですけどね、
あれはね、まあ、よう撮ってたね、あ
のこれはね、貸切電車の基本サービスに、
うん、
ゴミ箱とマイクと、
うん、なるほど、
あとテーブルっていうのはあるんですよ、
ね、モールをつけてなんか、
ね、あ、モールっていうか、あのふさふさのなんか応援団みたいなやつですよね。あ、僕飾り付けやるのは知らなかったんですよ、
うん、
あれは自分でやらなあかんのかなと思ってたんで、あ、まあ、そのあたりは阪堺さんに感謝してるんですけど、
僕もね、あのゴミにいっぱい溜まったビニ袋持って降りようと思ったらね、
いや、そうだ、降りんでいいです、じゃあ、そういうことあんません方がいいですね、
いやいや、まあ、
いや、あの、
ま
あ、要は向こうのサービスでやってくれてることなんで、
は
いはい、まあ、あの、そこはやらん方がいいんですけど、まあ、とりあえずそんな形でマイクもちゃんとあったし、
うん、
あの、まあ、運転手さんもすごい上手に運転してくれてたから、急停車急発進が本当なかったんで、あの、安心して乗れたんですが、やっぱり
3回ぐらいしかならなかったね。
あ、そうですか、クラッシュありました、
うん、あった、ファーっていう感じで、ね、
あれ多分ね、
うん、
あの、おそらくですよ、
うん、
対向車、向こうから来た電車とすれ違うときに、
うん、
踏切があると見通し悪いじゃないですか。 あの時はね、大体どの電車で列車でもね、警笛鳴らすんですよ、うん、多分文雄君が見た時はそこの時やったんちゃうかな、ね、これ別に阪堺電車だけじゃなくて、まあ、京阪でも JR でも近鉄でも南海でも阪急でもですね、大体あの、皆さん、あの、先頭車両いたらそれ分かりますよ、
うん、
踏切のところで対向列車とかと被ったりして見通し悪くなったら大体ね、運転手さん鳴らすんです。あれ多分なんか決まってるんでしょうね、もう、
ね、
決まりでね。
いや、以前乗った時にね、僕は
阪堺電車、
阪堺電車もうゴツクラクション結構鳴らして
た。じゃあ、ほんまか、それ。ちゃんとそれ、適当なこと言うとあかんで。
適当だね、適当だね。
あ、そうですか、そんな鳴らしてましたか。
鳴らしてた。
だ、それ、どういう状況で鳴らしたとかは分かんないですよね。
まあね、やっぱり、あの、いわゆる専用車両、専用の軌道でない時もあったの
か
もしれないし、まあ、いろいろあって、まあ、それは電車だけと違って、もう車もクラクションもなくなってたからね。
併用軌道っていうのはですね、うん、あの、まあ、一般道の中に線路がこう通ってる。要は、線路の場所にも、普通の車も入れるような、うんうん、まあ、そういう線路のことを併用軌道、まあ、一般車と 電車の線路を共に合わせ持って用いてるっていうので併用っていうんですけど、その併用軌道を電車が走るときってやっぱり車が前に、ね、急に出てきたりとか、まあ、ほとんどないんですけど、
ね、なかったね、
今はほとんどなかったですけど、まあ、昔はもしかしたらあったでしょうね、おそらく交通量も多かったですね、昔は車のね、うんうんうん、はい、なんで、まあ、多分そういう時はあの電車の運転手さんが どいてくれっていう感じでポワーンって鳴らしたのかもしれない、
うん、まあ、そういう時代やったよね。
そう、そうです
ね、もうほとんど静かでね、
今はね、
びっくりした、
はい、2025年、うん、もう電車も車も、うん、バイクも歩行者もマナーが良くなってる、自転車も
イラつきもないから、運転さんのね心よい運転で、
そうです、
ね、なんか寝てられる感じだったね、
あれ寝てもいいかもしれないですね、
そう、本
当もう俺解説いらんのちゃうかなってちょっと一瞬思った部分も、う
ん
う
ん、まあそれと、まあ、寝てもの話じゃないけど、皆さんもお菓子とかね、
はい、
あの弁当とかたくさん持ち込んで、
はい、
あのグループの方がね、
僕もね何個かいただいて、
あ、もう
なかなかちょっとその乗ってる時は食べれなかったですけど、終わってから家帰ってちょっといただきまして、うん、美味しいチーズケーキがあったりとか、おかきがあったりとか ね本当受講生ありがとうございました。
みんなさん弁当持ってきてはった ね、
そ う、 ですね、
まあ、そういうところも僕知らんかったから、僕持って行ったらよかったんかと思ったけど、
まあまあ、じゃあ早速ですが、はい、うん、ちょっと、まあ、軽く電車乗りましょうか。
そうしましょう、
はい、うん、で、まあ、僕ら今回乗ったのは天王寺駅前駅からでございます、
うん、
うん、まあ、ここのですね駅が、まあ、上町線のターミナル駅になってるんですけど、うんうん、ここにですね行くまでが、まあ、ちょっと実は大変でしてうん、僕らは大阪メトロ御堂筋線の天王寺駅で降りてですね、はい、電車を、うん、でそこから一回改札の外出て、
うん、
あの駅も天王寺っていう地下商店街の中をずっと、うん、あのあれ方向で言うと西側に多分行くと思うんですけど、西にずっと行きまして、うん、で、まあ、右手にローソンがあったり、うん、左手に大気水産のお寿司屋さんがあったりとかいう地下商店街、ちょっと天井が低めなんですけど、うん、まあ、そこをずっと西の方に歩きまして、うん、そしたら今度右手に谷町線の天王寺駅 の、うん、あの入り口が見えてくるんですけど、僕らはそっちには行かずに、
うん、
左手に見えるパン屋さんでアルヘイムっていうパン屋さんがあるんですけど、そのパン屋さんと壁の間にね、あの四角い狭い通路が左手に現れるんですよね。
3メートルぐらいかな。
そうですね、
いや3メートルぐらいだと思うけどね、
3メーターかけ3メーターぐらい の、 あのトンネルが出てくるんで、うん、まあ、トンネルってもそんな暗くはないんですけど、 その通路に入って
左折やね、
左折しまして、うん、で、まあ、2,30 メーターぐらいこうちょっと下り坂になってるんですけど、うんうん、トンネルの中を通りましたら、うん、あの突き当たり、
うん、
まあ、正確に言うと突き当たりまた右折するんですよ。
そう、
そしたら、
はい、
右手にエレベーター、
はいはい、そう、
左手に階段、
そう
で直近はこの階段をずっとこう上っていくと、
うん、
1階の天王寺駅前のホームに、
ね、
まあ、突き当たるってことですね。
大きな歩道橋の下のところで独特の居心地やったね。
そう、そうですね、はい、まあ、僕らはね、あの、うん、階段ではなくエレベーターを使って、ちょっとこのエレベーター使うときに、まあ、実際使う方がいたら注意が必要なんですけど、あのエレベーターに乗る階は B1 なんですよね。で1階と2階ボタンを押さなダメなんですよ。で僕初めて行ったとき間違えて2押しちゃったんですよ。そしたらね、歩道橋の上出ちゃうんですよね。
なるほど、
安倍の歩道橋の上に、あれ2016年に、
うん、
あ、もうリニューアル、完全リニューアルしたんですけど、はいはいはい、安倍の歩道橋の上出ちゃうんで、そしたら今度2階になっちゃうから、今度また階段を降りて駅に行かないとダメなんですよ、うん、だから、あの地下1階からエレベーター乗る方は2じゃなくて1押してください、
ね、あれやっぱりここにちょっと書いておいてほしいね。
ああ、そうですね、う
ん
う
ん、あれが唯一僕今度ね、
うん、
ちょっとこれはしてほしいなと、要望せしなあかんなと思ったところでした。
だから使う、常時使うことは絶対知ってるんですけど、うん、今回みたいに普段使わん人が乗るときは、あの1のボタンか2のボタンかどっちかやっぱ迷っちゃうんで、うん、はい、まあまあ別に、まあ、かといって別に2上がっても、
うん、
まあ、また階段階エレベーターで1行ったらいいだけの話なんで、うん、まあ、そこまであの問題はないんですが、うん、まあ、もし快適さを求めるんやったら、エレベーターのボタンのところに書いてたんちゃうかな、あれ。
なかった。
なかったですか、
うん、僕見たところ
で、あのボタンが2箇所あるんですよね、うん、ちょっと背の低い場所に1箇所ボタンがあって、うん、もう1個あの縦長のところにボタンがあってっていうことで、多分ね縦長のとこはもしかしたら あの駅ホームで歩道橋で書いてたかもしれないんですけど、あのちょっと車椅子の方とか、まあ、ちょっと背の低い方が使われるところの壁にこうある横型のボタンあるじゃないですか、横並びのボタン、あそこには書いてなかったかもしれないですけど、そこのあたりちょっと確認はちゃんとしてないんですが、ね、まあ、ただあの、まあ、間違いやすいんでね、
印象としては
、ね、はい、駅使う方は地下からエレベーター乗るときは位置を真ん中のボタンを押してほしいなと思います。で、まあ、今天王寺駅前にやってきました。
そう
で、こっから、まあ、ちょっとまあ、集合時間が11時やったんですけど、うんうん、あの貸切列車の発車が11時37分、
うんうん、
ということでちょっと、まあ、40分弱時間があったんですが、うん、ただ電車に乗れたのはね11時24分ぐらい
やったんです
。そんなもんやったね。あの電車ちなみに我孫子道駅の車庫から、
うん、
であの線路入って、うん、営業線路入って、うんうん、今僕らのいる天王寺駅前駅までやってきたらしいです、うん、で、まあ、利用客によってはなんか室内をこう装飾したい人もいるじゃないですか。
まあです、
まあ、今回僕らはしませんでしたけど、あの室内にこう飾りとかつけたい人とか、まあ、車内準備したい人はですね、あの我孫子道駅に列車が行くんですよね、
うん、
確かこの天王寺駅前駅からやったと思うんですけど、うんうん、その回送列車に乗れるらしいです
ね。そういうサービスもあるんやね、
はい、サービスというかね、 でそれに乗って、うんうん、あの室内の準備をしてください。それは事前に、うん、あの阪海電車にこう連絡しないとダメなんですけど、したい人はその回送列車乗れますよっていう、う
ん、まあ、陳列するもんとかね、そんなのがあったらね。
そうですね、まあ、今回はなかったんで、うんうん、まあ、講師の僕らも、うん、そのスタッフさんもあと、うん、受講生の皆さんも、はいはいはい、もうみんな同じこの天王寺駅前駅からもう、うん、その貸切列車に乗るっていうそういう形を取りました、う
ん、ね、エレベーター降りたとこからもうホームが見えてたもんね。
見えてましたね、うん、もうすぐそこでしたね、ま
あ、あのスペースがありがたかったね。
そう、エレベーターの前がちょっと広くなってるんで、うんうん、まあ、そこに30名弱の人がちょっと、うん、まあ、一時ちょっと滞留とか留まらせていただいたって感じでした。テ
ペもちょっと話しとったしね。
そうですね、あの、うん、ちょうどその待ち時間でさっき、ね、リサーさんにも話したようなあの馬車鉄道 の、うん、あのお話もできました、
はい
はい、で、まあ、電車やってきましたんで、乗り込んでですね、うん、まあ、中がもうクーラーがガンガン効いててあの、まあ、今回は特になんか熱中症 の、 あの、まあ、恐れもほぼなかったですね。
むしろ、まあ、要望として最初に出たのがクーラーをもう少し緩めてくださいっていうのが出ましたね。
あ、なるほどね、
まあ、年寄りが多かったからね。
そうですね、
うん、あれは緩めてもらった方が良かったと思いますし、
いや、というかね、やっぱり、ね、
聞きました、それも
場所によってクーラーの効きが違うのと、うん、やっぱりこう人によっていろいろ感じ方が違うんで、うん、やっぱり一番、まあ、弱い人に合わせざるを得ないっていう現状で、うんうん、まあ、あの僕はちょうどあれで良かったんですよ、僕の体感的にはね。ただやっぱりこう寒いっていう方もいたんやなっていうことで、うん、まあ、ちょっとだからエアコンも多分あれ落としてもらいましたよね。
落としてもらった。
かなりあの温度を、まあ、
すぐやってくれました。
すぐやってくれましたね。
でもなぜね、乗客というか、まあ、会員の中には、
はい、
僕より2つ年上の方もおられたんですよ。
あ、なるほどね、
うん、だから、まあ、うん、そんなことも含めてやっぱり、うん、ちょうど快適な温度にね、すぐ調整してくれはったのが良かった
んです、う
ん、
そうですね、
あれぐらいもうすぐ効くんやなと思いました。
そうですね、
うん、
はい、で、まあ、僕らの立ち位置としては僕は先頭に、
うん、
まあ、っていうか一両編成なんですよね。
そう、原則はね、
原則一両編成なんで、僕はあの運転手さんのすぐ後ろに座って、
はい、
で文雄君は逆に最後尾のところに、
うん、
まあ、座って、お互い受講生の方をこうサンドするみたいな、
うん、
あの挟むみたいな感じで、
まあ、時々移動しながらね。
そうですね、うん、あの、まあ、あんまけど移動なかったな、
うん、
車内は。
僕半分ぐらいの時はね、
あ、我孫子道ぐらいですか。
そう、うん、あこでいっぺん後ろ変わったことがありましたね。
あ、一番後ろから、
うん、もうちょっと前で、
ま、真ん中ぐらいに
来た。真ん中から後ろ行ったんかな。
あ、真ん中後ろ、うん、あ、なるほどね、うん、僕はもうずっと先頭車両の運転手さんのすぐ後ろで、うん、あの、まあ、スピーカーとマイクはすぐ後ろにあったんで、 そこでちょっと、うん、まあ、このメモ見ながら話したんですけど、うん、で、まあ、感想としては、あの、まあ、停留所が29個あるんですよね。で、僕まとめ方として停留所ごとにこうやって、あの、
うん、
こういう見開きのノートを作って、あの、まあ、その沿線の歴史的なこととか、
うん、
まあ、駅についての話とか、うん、開業何年とかいろいろ書いた、うん、このノートを作ったんですけど、
自分で、まあ、作ったノートやね。 ね、
そうです、
ようやったな、
はい、あの駅間距離短すぎて、
ね、
とてもじゃないけど喋れなかったです。
そういうこと
でしたね、はい、まあ、14.3 キロメートルの間に、
うん、
あの 駅が29個あるんで、だいたい皆さんそれで割るとだいたい一駅間の距離って出ると思うんですけど、まあ、僕が調べたところなんですが、だいたいね駅間距離が長くてもね700メートルで、短いと400メートルしかないんで、
あっちもやったくね、
もう本当あのあれえもう手塚山、あれ姫松、あれ東村ともう過ぎたみたいな感じでね、自分がこう私がこう自分でまとめたノートをこう、うん、見てる間に、うん、もうすでに駅越えてもうたんで、うん、あ、ちょ、しゃべ、話してることをこれ結局話せなかったな、うん、でまた話せなかったな、うん、結局なんかあんまり話せなかったっていう、
それはね結局面白い、結果として面白い演出だったと思う。
そう、そうですね、
うん、やっぱり皆さんもやっぱり大変やなと、まあ、テペが一生懸命やってくれてることを、まあ、理解してはるから、
はい、
うん、まあまあこういうこと言いたかったんやなというようなことを考えながらもう次行くという ね、
そうですね、
不思議な緊張感があってよかったですよね。そうですね、
まあ、だから、うん、まあ、今度2回目あるんですけど、うんうん、2回目の時はちょっともうちょっとこう、
うん
う
ん、
まあ、ノートも箇条書きにまとめても、
ああ、まあそういう反省があったかもな、ね、
う
ん
う
ん、
要はもう一次情報だけ入れて、うんうん、そのさらに2情報、うん、3情報みたいな、うんうん、細かい背景はもう正直この駅間距離が短い中ではなかなか言えないので、うん、まあ、もうあの例えばもう万代池っていう池があって、うん、まあ、聖徳太子さんが曼荼羅経を唱えて、うん、まあ、悪魔を退散させて、うん、その曼荼羅がなまって転じて万代になりました、うん、でスーパー万代は実はこの万代池から来ましたみたいなぐらいのね、
うん、
なんかそんな話でもいいんかなと、さら、うん、にその万代池の中に龍神さんがおってみたいな話はちょっともう時間的にできないかなっていう、うん、感じはしましたね、うん、
まあ、それとは僕びっくりしたのは、
はい、
まあ、あのスマホ、
うん、スマホ ね
皆さん、まあ、今も言ったように最年長の人が僕より2歳年上の方から30人ぐらいの方がおられたんですけども、うん、まあガラケー持ってる人おりますか言ったら一人もなかったですね、まず
なかったですか、
なかった、一人もなかった、僕だけだったんですよね。それとね、てっぺいが話してることをね、
はい、
もう皆さんやっぱりスマホ出して
そうそうそう、
すぐ確かめてるんですよね。僕が
ただ川口、いや本当あれ困りました、
川口ゆかりさんの話したらね、はい、パッパッとして、もう僕より先に分かるというね、
なんかこれですかって画面見せられて、いやいや今から喋んねんけど、
いや、あのそれ今僕は若い人と番組で付き合ってるじゃないですか、
はい、
そのあの人らみんなそんな感覚なんですよね。あ、まあ別に悪気でやってるわけないんですけども、
そうそうそうそう、
スマホでもう考えるというか、スマホ持ってきて一々確認しながら覚えていくというような、それが80代の方の団体でもそうなってるということね、うん、
いや変わりましたね。
でもてっぺんも焼酎訂正はやっぱりねしても、まあ、それまあ良かったと思いますよ。自分の言うたことをお前がちゃんと聞いて訂正してくれたらある程度満足もできるし、
ね、そうですね、
お前も勉強になったし、
ね、まあ、自分でやっぱ調べた方が覚えますしね、
うん、
あの受講生の方も、
うん、だからその覚え方を普通やったらメモ取ってするとかね、
うん、
そ
ん
なメモ用紙取ってる人はなかった、僕だけやった
んです。あれもなんかね、うん、あのその回ごとに特性があって、
うん、
例えば第1回目はあんま皆さんメモ取ってなかったんですけど、2回目の人はすごいメモ取ったりとか、うん、
まあね、それはね、
で3回目は、うん、まあ、メモ取るのスマホ取るもそれも半々みたいな、なんかやっぱ回によってだいぶこう性格違うなという感じは、まあ過去の講座で感じましたね、街歩き講座で感じましたね、
はい、まあ、なんせもうお前スマホとそういうようなスマホ確認みたいな独特のやり方がもう同年まで行ってるということが僕はショックやった ね、
う
ん、
そうですね、
まあ、それでもおもろかった、それを全部しながら、うん、納得しながら話を聞いてあって、
うん、まあ、新しいやり方かなと思いました
、ね、うん、納得できん時はてっぺんのとこ持って行ってこれにこう書いてますよという、
ただそれを僕が見てる間に
もう過ぎて
る、次言いたいことの駅が過ぎてしまった、あの安流町とか、
あ、
ね、まさに安流町なんてあの一寸法師の話題でみんな盛り上がりまくって、
うん、
もうわざわざ商店街のホームページ調べて、うん、あ、一寸法師のこのキャラクター一寸くんやったかな、こんなんやみたいなことを僕に見せてきて、
安流
君、安流君でしたっけ、うん、確かにあの張り持ってるなと か、 なんかそんな話をしたりとか、うん、そしたらもう、あ、もう過ぎちゃった過ぎちゃったみたいなことがありました、うん、まあ、それも楽しかった
ですね。いやいや、それがあってよかった、成功したいと思いますよ。
そうですね、
ああいうのやっぱり、
じゃあ行きましょうか、文雄君、
講師が、ね、一方的に話するんじゃなしに、
あの僕今回あの、
うん、
阪海電車のこう乗りたいんで、ちょっと時間あんまないんで、
はい、
行きましょうか、
うんうん、
天王寺駅から電車出発いたしまして、次阿倍野駅なんですけど、うん、この間にですね、あの阪海あの電車上町線であの停止あの廃止した駅が、で時和通駅っていうのがあったんですけど、
うん、
あの まあ、何個かねこの阪堺電車はやっぱり、まあ、今回僕らが乗ったところでもあの駅廃止駅がいくつかありまして、まあ、自分が調べた中でもですね、うんうん、あの5駅なくなってました。
なるほど、
はい。まあ、一つはさっき言った常盤通り駅なんですけど、はい、 その前にですね、うん、大阪馬車鉄道の時の始発駅の天王寺西門前、
うん、
あれももうすでに今もないんですよね、うん、で他にね、まあ、もうちょっと行ったところのね、中道駅、
安倍路と、ね、松虫の間、ね、
そう松虫の間もなくなってました、うん、さらに言うとこれつい最近なんですけど2016年に亡くなりました、うんうん、住吉公園駅ですね、うん、そうそうそう、これね南海本線の住吉大社駅のすぐ東側にあった、うんうん、まあ、ちんちん電車の駅なんですけど、ね、住吉駅から住吉公園間の0.2 キロの、
はい、
まあ、こういうの支線って支える線っていうんですけど本線と分けて支線って言い方するんですけど、うんうんうんうん、これがね2016年になくなって、うん、同時に住吉公園駅が廃止されました。
これ僕取材行った覚えてます、
はい、僕もこれちょっと何回か行ったことあるんですよね、うんうんうん、あとねゴールのですね浜寺駅前駅の手前に、うんうん、街道バタ駅っていうのがあったんですが、
ね、
こちらもね第二次世界大戦中頃に亡くなった。
あ、そう、
そうです、うん、でねあのその間のここの間に駅あったんちゃうかなっていうののですね一つのこう、まあ、あの調べ方として、さっきの駅間距離の話があったんですが、はいはいはい、駅間距離がやっぱすごい長い場所あるんですよ、
うん、
区間があるんですよね、はいはいはい、だから大体まあ400メーターとかなんですけど、うん、例えば700メーターあったりとかするとこは、はいはいはい、もしかしたらこれ間に駅あったんちゃうかなっていうのことから
予測できる。
そう、うん、僕その廃駅というか廃止駅をこう調べてみると、うん、あやっぱ中道あったやんとか、
ね、
街道端あったやんみたいな話に、まあ、なりました、うんうん、ただですねあの結構その駅がなくなった時期っていうのがまあまあ曖昧なんですよね、うんうん、さっき言いました街道端なんて、うん、まあ、第二次世界大戦中なんかな、
うん、
とか、うん、もしくは中道駅に関してはもう不明なんですよ、うん、
あ、
まあ、1970年頃ちゃうかなっていう説も、う
ん、ある、
まあ、ありました、うん、常盤通りもね、
うん、
戦後しかなかったです。戦後って長い、今も戦後ですから、
まあ、そうですね、
いつやねんって感じで、あのこの辺りの緩さも、うん、多分このチンチン電車のいいとこなのかなと思いました、
ね、
なんか歴史が結構曖昧というか、うん、あのまあ、てっちゃんとしてはちょっとあの やきもきした気持ちになるかもしれないです。やっぱてっちゃんでこうきっかりしたのが好きですから、
う
ん、
まあ、そうですね、
ゴロとか言われるといつやねんみたいなことにもなってきますが、うん、まあ、それが僕このチンチン電車が結構地元の人に愛されてる理由かな。
魅力よ、
魅力ありますね、うん、じゃあ人間臭いんですよね、
そう、
人臭いで電車がね、
はい、
うん、まあ、そんな感じで阿倍野駅にやってきまして、まあ、この近所はあの有名なあの お墓がありまして、
うん、
あのなんか結構有名な方がまあ、いろいろ亡くなられて、
うん、
その墓があった
大阪市の、ね、代表的には墓地やもんね。
そうですね、あの安倍の墓地、通称安倍の墓地、うん、正式には南霊園、
まあ、
南の霊園、
南霊園かな、
はい、いうらしいんですが、五代友厚さんの墓
が、これはすごいね、大阪を作った人み
たりとか、うん、あとは浜栗御門の変、京都であった浜栗御門の変で、
うん、
敗れた長州毛利藩の藩士、48人の墓があるらしいです。
そう、
はい、まあ、これもなんでここの墓地になったかっていろいろ、まあ、
調べ出した
りあるんですけど、うん、それは言えませんでした、
うん、もう分かりませんね、
はい、で他にあの、まあ、この辺りあの、安倍の再開発事業のエリアなんで、うん、あのいろんな商店街あるんですよね、はい、安倍のベルタとか、
う
ん、
そう、
安倍のポンテとか、
うん、あった
まあ、見えなかったですが安倍のマルシェとかがありまして、
うん、
あの安倍のベルトはまあ比較的、
うん、
まあまあ儲かってんのかな。
あ、そう、
はい、あのいわゆる僕らが今走ってる上町筋の、
うん、
上町筋沿いの商店街だから、
う
ん、まあ、結構お客さんも来るんですが、
う
ん、安倍の、マルシェなんかはですね、あのどっちかというと飛田新地のすぐ東横にある商店街で、もう大失敗したらしいです。今でも一応商店街はあるみたいなんですが、なんか何千1000億以上の赤字があるとか ないとかっていう、
まあ、そういう噂が、
ね、そういう噂がありますね、はい、まあ、そんな、アベノのあたりですよね、まあ、戦争でもうボコボコになったとこなんですけど、大空襲でですね、まあ、町も焼け野原になったんですが、まあ、戦後、まあ、いろんな方の努力で今の繁栄があるっていう、で後ろの方見たらアベノハルカスがちょっと見えたりとかするんですけど、
あの乗ってる時でも時々見えてたね、窓からね、はい、
そうですね、特にあの帰りがよう見えましたね、進行方向向かって前の方にアベノハルカスが徐々に見えてきました、はい、で、松虫駅やってきました。これもあの小さい駅なんでね、
僕
松虫駅来たんも全然分かんなかったんですね、あの、まあ、由来は、松虫鈴虫事件というのがありまして、まあ、法然さんが関係してたりとか、あの、あれは誰でしたっけ、後鳥羽上皇でしたっけ、
あ、そうでしたね、
はい、が関係、
怒りが話とかね、
そうですね、
島流しとかいろいろ話したね、はい、
あのその、まあ、松虫さんがこの辺りで隠居された、すごい若い当時女性やったんですけど、まあ、勝手に天皇の許可なしに出家して、で天皇が切れて、で法然をあの、まあ、あの四国に島流しにしたりとか、あの親鸞をですね、あのあっちの新潟の方、多分あの佐渡島やと思うんですけど、島流しにしたとか、まあ、いろんな逸話があるんですけど、
女性事件ですよね。
そうです、まあ、女性事件って言ったらあれなんですけど、まあ、あの勝手に出家させてしまったっていうことですよね、まあ、松虫さんがこの辺りで隠居されたんで、まあ、松虫駅になったりとかっていうような、まあ、ことを喋ろうとしてたらあんまり喋れませんでした、
はいね、
はい、でやってきましたのが、東天ヶ茶屋でございます、これあの大阪馬車鉄道が開業した時の終点駅、当時はなんか南半田駅っていう名前やったんかなっていう、
駅名もちょうどね、はい、変わってん
の
よね、
時々そのこっちの百年史では東天ヶ茶屋ですね、はい、近くにあの天ヶ茶屋遊園っていう、
はい、
あのまあ、巨大なですね、まあ、一大レジャー施設みたいなところがありまして、その、天ヶ茶屋遊園に、旅客をこう結ぶあの送るために、まあ、この大阪馬車鉄道できた、まあ、それも一つ馬車鉄道を作った理由になった、
この頃いろんなところにこの遊園地作ってますよね、阪神館にもいろいろできたし、ね、
そう、はい、でこのなんか天ヶ茶屋遊園に関してはあのこの完成の由来がすごい面白くて、なんか警察署長の人が、あのその発案したらしいですね、ここに遊園地、まあ、あの料亭作ったり池作ったりしたらいいんちゃうかっていうようなことも言って、なんで警察がそんなこと言う、署長が言ったんかっていうのはちょっと今でもよくわからないです、はい、で近くにはですね、安倍の王子神社とか安倍の生命神社が、まあ、あったとか、まあ、そういう、あと梶本次郎さんの、あの小説レモンの作家なんですけど、まあ、聖火が近くにあるよとかっていう、まあ、聖火じゃないんかな、急遽跡って書いてあるんで、まあ、聖火じゃないかもしれないですね、はい、で北畠駅やってきました、これ名前の由来がですね、北畠顕家さん、南北朝時代南朝方についた、まあ、武将で、まあ、南朝っていうのはあの、吉野、奈良吉野、で北朝が京都なんですけど、まあ、結局敗れまして、北畠さんこの辺りで、まあ、戦死されたというような、まあ、ことも言いたかったですけど、あんまり言えませんでした。はい、で、今度、姫松駅ですね、さっきあの松虫駅っていうのがあったんですけど、まあ、姫松松虫の今度は姫松さんの名前を取った駅が出てきまして、でここはあの大きな交差点があるんですけど、その角にですねポワールっていう有名なフランス料理屋さんがございまして、ね、
あのフランスお菓子か、
お菓子です ね、
うん、
建物がなんか1階が名みたいなんですよね、名みたいな出窓があって、ね、でなんか2階が喫茶フロアらしいんですけど、あのポワールの由来調べました、
あ、そう、美味しいって言ってましたね、はい、みんなね、
は
い、
ポワールはあの洋梨という意味らしいですね、はい、まあ、まあこれはネットで調べたらすぐ出てくるんですけど、はい、あの洋梨っていう名前の、ポワール手塚山本店が、
フランス菓子の、
はい、まあ、そう老舗、昭和44年開業ということでございます、で他にあの江光商事の不動産屋さんの横通ったりとか、
社外広告のあるやつ
ですね、そう、今でも多分ね、この電車走ってると思うんですけどね、江光商事のラッピング電車も多分、もう601型の607号が江光商事のラッピング電車らしいですね、はい、
質屋さんとかね、地元の企業が、
はい、
かなりこうラッピング広告してますね、
そうですね、他にもね、あの日蓮 商州っていうんですかね、妙林寺さんがあったりとか、うんうんうん、あとはもう一つ不動産屋さんで、手塚山商事ですね、これもまあ有名な、うん、あの不動産屋さんなんですけど、
洒落た建物でした
もん、ね、そうそうそう、ものすごいね、
手塚山すごいね、やっぱ
すごいですね、うん、あちなみにこの手塚山商事ね、うん、この近所にある月見亭というレトロアパートがあるんですけど、これあの電車から見えますが、うん、まあ、ここの管理会社らしいです。
なるほど、
はい、まあ、そんな不動産屋さんも横通りながら、うん、今度手塚山三丁目にやってきました、うん、もう駅もすごい可愛いんで、
うん、
あの駅の存在にほぼ気づかなかったんですけど、うん、この近所万代池っていう巨大な池があって、まあ、桜の名所で、さっき言いましたけど、うん、聖徳太子さんが、ま、魔物を曼荼羅経を読んで、まあ、沈めたということで、うん、曼荼羅池、もともとはそれがなまって曼荼羅池になったと、うん、でこれもあの受講生の方調べてくれたんですけど、うん、スマホでね、
うん、
あのスーパー曼荼羅ってまあ関西では有名なんで、うん、大阪では有名なんですが、うん、あの曼荼羅のスーパー曼荼羅の名前の由来、この曼荼羅池らしいということは、まあ、この辺りが発祥のスーパーなんかなと、
うん、ちょっとそこまで分から
ない、ね、はい、まあ、でも普通そうでしょう、うん、池の名前を作るんだから、
うん
うん、はい、で手塚山学院幼稚園が右手に見えました。
面白い建物やったね、
はい、うん、その奥にね、うん、見えないんですけど中学校と高校も、
うんうん、
手塚山学院の中高があ
るみたいです。名門校の集合ですよね、
はい、これあの、うん、文雄君と僕一回電車乗った時に、
はいはい、
あのちょうどねなんか3時とか4時ぐらいで学生が帰る時やったんですけど、
ね、
このね手塚山三丁目から乗ってきた、うん、まあこれ多分女子高女子中ですよね、
う
ん、おそらく
多分そうやと思うわ。
もうね、
うん、
もうみんなあのにストリートフェスタ日本橋ストリートフェスタあったんぐらいの、うん、もうコスプレイヤーみたいな人がいっぱいいまして、うん、もうその人らでこの狭い半壊電車がもうわちゃくちゃになりましてね、うんうんうん、なんかその時をちょっと思い出しました、
まあ、あの頃はそういうのが流行った時期
や、ね、いや今でもそうかもしれんで、
今はちょっと分
からない、いやだから今でも僕らこれ貸切列車 で、うん、でしかも乗ったのが中途半端な11時とかやったんで、うん、12時とかやったんであんまりそういう人はおらんかったんですけど、うん、多分ね朝のラッシュとか、
うん、
夕方の下校時間とかになったら多分ああいう人いっぱい乗ってくると思います、
うん、
はい、でやってきました手塚山四丁目駅です、まあ、この三丁目駅も四丁目駅も、まあ、駅の感じ普通非常に似てるんでどっちが3で4かわからないと思うんですけど、うん、この四丁目駅を、越えるとですね、超右カーブになりまして、南海の高野線を越えます、
うん、
で南海の高野線を越えるあたりに、上の木駅
ね、え
っていう駅がございます。面白い名
前ですよね、
はい、うん、開業当時は名前違うかったらしいんですけど、うんうんうんうん、なんか近所に有名な松の木がいっぱい生えてたからそれを神の木と呼んだとか呼ばなかったとか、
神木みたいな、
神木ですね、
神木の間に野を入れて、
そうです、
ね、神の木と呼んだのかも分かりませんね、はい、
でこの神の木駅あの、まあ、通過したら分かるんですけど、
う
ん、結構位置が高いんですね。場所はあのなんか上町台地なんかなと思うぐらい高いところに、うん、あの立ってまして、
うん、
あの駅を利用するときに、うん、あの階段を、
そうそう、
急な階段を上り下りしないとダメなんで、うん、まあ、これって結構大変かなと、
うん、
おそらくそんなバリアフリーの駅じゃないと思うんで、うん、まあ、利用客は大変な、何名か待ってましたよね、駅
待ってました、
なんか僕2名ぐらいはじいちゃんばあちゃんがいたような気がしたんですが、うん、まあ、僕ら貸し切り列車なんでそこには乗ってこないんですけどね、
う
ん、
はい
はい、まあ、そんな上の木があって、
うん、
で住吉にやってきました、うん、あの上町線はここまでなんですけど、
うん、
我々は、引き続き電車乗って終点まで行けます、
ね、ここで半分ぐらいだったからちょうどね、
そうですね、
そのぐらいでしょうね、
かな、いや半分ってことないよ、
もっと先長かった、
4.3 キロですね、
うん、
スタートから、
うんうん、
で僕ら今回 14.3 キロなんで、あと10キロ乗れます、
おお、ありがたい、
はい、で住吉駅通過してすぐに今度また紀州街道っていうですね、あの、はい、まあ、僕ら今まで走ってたんが、まあ、熊野街道寄りの道やったんですけど、うん、あれが 山側で、うん、まあ、和歌山のあたりまで行く道で、今度紀州街道っていうのが海寄りの道で、ここにですね、
うん、
住吉大社が今から左手に出てきます、
はい、
まあ、日本で一番、まあ、古いと言われてる神社なんかな、
うん、
おそらく、
まあ、そういうこと言うわな、まあ、
日本最古とか結構日本一番で難しいんで、どこを起点に、まあ、基準もいろいろありますんで、
うん、
まあ、とりあえずめちゃめちゃ古い神社が今から西側に左手に 出てきました、
まあ、初詣で有名で超有名、
ね、そうですね、初詣とかあと夏祭りとかね、
そう
初詣の時はなんか特別列車がなんか今は出てるかどうか知らないですけど、
うん、
昔は、ね、うん、東港駅のあたりでこう、うん、あえて折り返してまた、うん、あのこの住吉までお客さん乗せたっていう、うん、そういう電車もあったらしいんですけど ね、
この電車ができたっていうのも、まあ、馬車鉄道から住吉さんへ参る人が多いから
という、そうです
ね、同期の一つになってましたからね、
そうですね、うん、はい、で今も住吉神社非常に賑わってまして、
うん、すごいね、
まあ、実はこの住吉神社の西側が昔の大阪湾の、まあ、海、うん、海際やったわけなんですよね。だから僕らが今走ってるこの紀州街道って多分昔は海の上やった、もしくはまあギリギリ浜やったんかなっていうようなところなんですよね。だから住吉大社ってまあ皆さんご存知かな、あの海の神様なんですよね。神宮皇后があの朝鮮半島にあの出兵するときにまあここでお祈りしてから行ってですね、
守ってもらった、
そう、まあ無事帰ってきた、まあ朝鮮半島からすると、まあ、敵なんですけど、うん、まあ、日本士官でいうと、まあ、無事帰ってきたということなんですけど、まあ、そんな言われがありますんで、うん、あの海の方に基本的にはあの門とかが向いてるんです、門というか、うん、あの
鳥
が向いてるんですよね。であの当時の中国の考え方としてあんまり西の方に鳥は持ってこんかったらしいんですけど、うん、まあ、ここだけはやっぱり海の神さんと、うん、で海からやっぱりいろんな敵も入ってくるんで、
お参りもあった
よ、ね、お参りもあったし敵もあったしお客さんもあったし物流もあったしということで、まあ、とりあえず西の方に鳥居を作って、で西の方に、まあ、太鼓橋っていうんですかね、反り橋っていうのを作って、まあ、あのやってくる人たちを、まあ、そこで監視したみたいな部分もあって、まあ、西側に基本的に向いてるっていうような、まあ、ことも資料には書いてました ね、
灯台もあったって書いてました ね、
そうですね、すぐ近くにね、うん、住吉公園っていう公園がありまして、うん、そこの公園にあのかなり巨大な灯籠があるらしいんですけど、まあ、やっぱりあの灯籠ももともとはまあ灯台の役目も果たしてたんかなと思いますね。今ね、あの灯籠中入れるらしいですよ。
あ、そう、
あの週月1回あ月2回か、
いや、
毎月第1、第3日曜日の10時から16時まで一般開放してるみたいです。
そうやったよね、
はい、まあ、あのなんか資料館になんかなってるらしいですね。だから人が入れるぐらい、
うん、
まあ、巨大な灯籠であり、うん、あの灯台であったと、
うん、
まあ、灯台があるってことはやっぱり海あったんですよね、
う
ん、
そらそうです
ね、あの辺りはね、うん、はい、で、すぐ住吉鳥居前にやってきまして、はい、はい、で、まあ、しばらく住吉神社左手に見ながら、
太鼓橋やーって言ってました
ね。真っ赤でしたね、
真っ赤で、もうみんなカメラ持ってきたりスマホ持ってきたりして片側にみんな寄ってきはって、
そう
すごい
電車ちょっと大変でしたね、片側に
も ちょっと傾きましたね、
はい、
うん、
あれなんで太鼓の形してるか知ってます？
まあ教えてください。
なんか虹らしいです ね、
まあ、ね、
虹の形を模してるらしくて、地上の国から天国の神の国へ行くときに、まあ、虹が駆け足になってる、はい、罪や汚れをなんか払い清めるらしいですね、あの虹橋で、
なるほど、ここで落として神さんの国に入れてもらう
という、そういうことらしい、まあ、あの靴脱ぐとか靴の裏の砂、はい、泥を落とすみたい なんかそんなことなんですかね。
まあまあ、あの脱がんでも落ちますね、
落ちますね、
こけますね、下手したら
危ないですよあれ。そのままあの世行ったりしてね、うん、まあ、ほんまに神の国行ってもうたわみたいなね、うん、まあ、それ冗談ですけど、はい、はい、細井川駅、
細井川、
はい、やってきました、はい、この細井川駅、僕のメモには、
うん、
片方のホームに、屋根がなかったです。
なるほど、
これはなんでなんでしょうか、うん、あのもう片方のホームには屋根あるんですけど、片方ホームには屋根がなかったんで、まあ、これもなんか意味あるんかなと、うん、はい、でこれ細井川、昔はですね細江川と呼ばれてたらしいんですけど、
うん、
細江川をですね、うん、渡って京都まで行ったのが一寸法師らしいです。
いよいよそのもう、
はい、
ああいう
お椀に乗って、
針で
針で、うん、で京都まで行ったそうです。
頑張ったな、
はい、まあ、ほんまか嘘か知りませんけど、
まあまあ、ほんまに、
はい、で安龍町、
はい、
駅やってきました、はいはいはい、ここの安龍駅、安龍町のすぐ横にあるですね、うん、安龍商店街っていうところのキャラクターが、
うん、はい、
さっきちょっと話しましたけど安龍くんという、はい、一寸法師らしいです、
はい、
うんうん、安龍の地名はですね、うん、お医者さんの、 長い仲井安流さんから撮ったらしいです、
ね、これもみんな知らんかった人多かったよね。おお言うてすぐにスマホで調べてね、あまあ鉄平の言うことを教えるなって言うてちょっと
自分怖いっす、
あのまあ、ま、見せてはったから画面がね書いてるわ言うて、うまあこっち信用せいやって言いたいな
そうけどこのね安流商店街、うん、あの屋根が300メーター近くあるすごい立派な商店街、うんうんうん、知ってました？
いや僕は以前に取材行ったことあったんですけど、
あ行きましたか、
うん、もうだいぶ前ですからね。
あそうですか、うん、あと比嘉安流、あと安流東通り商店街、
うん、
これ通称銀座通り商店街っていう商店会か、
はい、
これも屋根が70メーターぐらいあって、うんうんうん、これすごいなんか隠れたこう名商店街、まあ、別に屋根があるから名商店街ってわけじゃないんですけど、いやいや
もう店も面白かった。
あそうですか、
うん、あーまあ、スーパーとかあんなのまだあんまり出てこの時やったか僕行ったのは
ね
感動しましたよ。もっぺん行きたいな
思って るけど ね、これちょっとあの、
はい
ね、近いうち行きたいですよね。
安流町は面白かったな。
安流町で一寸法師ですよ、
うんうん、まあ、ちょっと今ね、こんだけいろいろショッピングセンターができたりして、
はい、あまあきついか、うん、
これがまあ破壊しましたね。
そうです、あれやっぱり日本の文化破壊ですよね、うん、まあ、といって僕らも利用してますけどね。そんな安流町ですね、
はい、
ですぐも阿鼻子道駅にやってきました、
はい、
ここはですね阪海電車の車庫がございまして、
で
本社も本社ビル3階建てのビルかな、
はい、
がありまして、はい、毎年この車庫でですね、路面電車祭りが、
はい、そうみたい
ね、行われておりまして、はい、これスタートしたのが1999年
そう
6月6日
うーん、
まあ、覚えやすい。
あほんまやね、
はい、でなんでこれ6月6日っていうとですね、路電の日っていう記念日がありまして、これ6月10日、
うん、
6月10日がまあ、自由なんで天ですね、
うんうん、
で露天露電、
うん、
路面電車の、
うん、
日ということで、うん、6月10日路面電車の日に、まあ、制定されました。これ1995年にあの広島の電車サミ路面電車サミットで決定したらしいんですけど、
うん、広島ですからね路面電車
は。そうです、
うん、
はい、でまあ、その4年後にこの阿鼻子道の車庫で、
はい、
第1回の路面電車祭りが開催されたということで、はい、今年もなんか開催されたらしいですね、はい、あのすごい大盛況らしいん で、
ああんですか、
これも1回行きたいなと思いました。
我々にとっては、
はい、
トイレ休憩の、
そうトイレ休憩ね、
場所はこのトイレで僕もやらせてもらいました、
はい、あの帰りにね
面白いトイレやったわ。
写真20
枚ぐらい撮ってましたトイレ
で。 あとで見せてください。
まあどうぞ、はい、面白いねガッチャンボンボンかかったりね、面白いところでしたよ。はい、
まあ、あの帰りの話なんですけど、ここでトイレ休憩で一時下車、阿鼻子道駅で下車したらですね、さっきちょっと話にしましたあのもう161型の電車がですね、なんとこれも貸し切りで、ちょうど僕らが阿鼻子道駅下車した直後、下車する直前かに、今度阿鼻子道駅からあの古い緑色のもう161型が発車しまして、なんかどうもタレントの方が乗ってて、
うん、みたいですね、
で、
う
ん、なんかすごいプロカメラみたいなのがいっぱいあったんで、うん、なんか撮影してはったんですかね、
どうしたらテレビのロケやったのかもわからないな。
そうで、
うう、ね、
まあ、さっきちょっと話したんですけど、うん、これあしてないか、あのもう161型ってあの実はあの 夏場運行できなかったんですよ ね、要はあのクーラーがなかったんで、うん、そしたらあの、まあ、昨日その実際にその姿を見てその受講生の方が確かにあの窓開いてましたって言ってたんで、あのカメラマンもタレントさんも多分ごあの猛暑の中まあ撮影されてたんかなと、ちょっとあのお疲れ様と言いたかったです。
こちらが手振ったらね、
そう
誰かわからんかったけど手振ってくれてましたね。
そうですね、あのすごいあの美女美男でしたね、
綺麗な人だったって言ってたけど、そうそう、僕はちょっとそれを見てないんですけど、
そうですね、はい、で阿鼻子道から、
はい、
今度大和川を横断いたします、
はい、まあ、もう一つの、まあ、言うたベストシーンやね、
良かったですね、
あれは何回乗ってもいいですね、
はい、あの大和川の橋梁ですね、
うん、
橋、うん、横川橋梁製作、
そうね、有名なもう世界でも有数な橋の会社ですよね。
明石海峡橋とか、
うん、
関門橋とか、
うん、
大鳴門橋、
うん、大きなの全部手掛けて
る、大井川も、
うんうん、
大井川橋梁も、
はいはいはい、
海外まで行ってます。
もともと大阪の会社だったん
ですよね。そう、大阪西区にあって、うん、今はね、その間一回東京に本社移して、うん、今はね千葉県船橋市。
あ、そうかそうか。
なんか船橋って面白くないですか。やっぱり、まあ、橋ですから、ね、船と橋やねんなっていうね、うん、
やっぱり橋梁の会社の名前
で
もね、
橋ですね。明治44年の橋梁です、う
んうん、なるほどね。
あの多分横川、
初期の頃やね、
横川橋梁の本当初期、横川橋梁がね、
うん、
できたんが1907年で、
あ、 そうやって、うん、
その4年後のが明治44年で、この年にね、
うん、
横川橋梁は、うんうん、これ横川橋梁のホームページにあったんですけど、うんうんうん、鉄道院から、
うん、
橋桁製作工場に指定された。
すごい。
ということは、うんうん、この阪海電車の大和川の橋梁、多分この年なんで、うんうん、もう直後ちゃうかなと思いました。
ね、意外となんかね、弱々しそうに見えるんですよね、あれ、うん、ところが大丈夫なんですよね。
そうそう、
まあ、さすがすごい会社やな。
まあ大和川ね、今でこそだいぶ収まりましたけど、うんうんうん、もうその1702年ぐらいかな、うん、あの掛け替え、あの掛け替えられて大和川って、
そうそうそう、私作った川ですからね。
そうなんで、で、うん、そっからもう、
うん、
まあ掛け替えてからそんなに暴れてないかもしれないですけど、うん、それでもやっぱり、うん、まあ、増水でオーバーフローしたりっていうことはいっぱい、まあ、天井川なんでね、
そうですよ、
やっぱりそういうところを鉄道の通る橋を架けるんで、
うん、
まあ、横川橋梁さすがやなっていう、うん、
スマートで華奢で強い
クオリティ高い橋やなと思いました。
うん、そう思いましたね。
はい、でこっから、堺市の、
うん、
オリオノという、
ね、あの南海地名で有名なところですよね。
そうです。堺市堺区、
うん、
遠い里の小さい野原でオリオノっていうところにやってきました。でこれ意外と知られてないのが、
うんうん、
実は大阪市住吉区にもオリオノってあるんですよね。
そうです。
で元々は全部大阪市のあざ名やったんですよ、
うん、
オリオノっていうのは、うんうん、それがですね、うん、はあの大和川が流路変わって、うん、この地を分断したんですよ、
ね。あね、うん、オリオノをね、
はい、でそれで、まあ、当時は堺市はなくてですね、うん、大鳥郡っていう名前だったんですけど、
摂、ね、の国のね、
そう、
うん、
あ、
摂
じゃなかった、あの泉、
泉、
まあまあまあ、正確に言うとまだ摂津なんですが、
うんうん、
ただ行政区画としてはもう泉っていうか堺、大鳥郡なんで堺の方なんで、うん、なんですが、大鳥郡のオリオノと、
うん、
あとはそのいわゆる摂津の方の住吉区、当時は住吉区ってなかったですけど、
うん、
のオリオの2つにこう分かれちゃったらしいですね、うん、大和川のせいで、もともとは同じオリオのやったってことです。ちなみにこのオリオの、もともとは売りの行くのと書いて、
うん、
売りうのという名前で、この辺りはあの売りと、あと油のすごい一大生産地やったらしいんですけど、うん、そのウリウノがなまってオリオノになったんじゃないかという説があります。
これもみんなスマホで調べてましたね、お前の話をみんなバーッと聞いて。
そうです。
恐ろしいな、興味は。
柿の本人丸さんの歌にも、
うんう
ん、万葉集7世紀後半から8世紀後半の万葉集にも人丸さんの歌としてオリオノが出てるということです。はい、ちなみにこのオリオノと関係するのが大山崎、
うん、
京都、まあ、京都っていうか大阪っていうか京都、大阪の県境ですよね。
そうですね、
はい、西国街道ブラブラでもちょっと話したんですけど、オリオノは橋場美優です、
うん
う
ん、
で
種類が違い、ね、
大山崎はエゴマユ、
そうね、
で橋場美優が最初勢力を振るってたんですけど、
うん
うんうん、大山崎のエゴマユに取って代わられまして、
うん、はい、
で泣き寝入りするのは嫌やということで、
うん、
このオリオノで今度ナタネイユを作って、で大山崎はまた負けてしまった、
ね、
でちなみにこのナタネイユを生産してたのがちょっとこの南に行ったあの花田口っていう、
うん、
花田口から行ける花田町っていうところやったらしいです。
ですね、
はい、まあまあそんなつながりもあった
かなと、まあ、いろいろとところでつながりますね。
そうですね、
はい、
はい、で大和川越えて、
うん、
はい、高須神社でございます。
そうでした、はい、
高須神社っていう神社が近くにあるんですけど、うん、なぜか駅の名前は高須神社
ねえ、
でございます。
これもよう分かりません。
はい、これ意味は、はい、なんでこうなったか分からないそうです。うん、
写真にも載ってなかったね、気がしますね。
はい。
はい、
でこっからですね、さっきちょっと話しましたけど、堺の環濠都市、 ですね、うん、東西左右を土井川という川の堀でこう囲われたですね、うん、まあ、あのいわゆる軍事都市にこう入って軍事商業都市っていうんですかね、うん、に入ってきまして、それがちょうどこの高須神社あたりがそれの北の端になっております、
ね、
うん、まあ、この、 あの、5番の目になっている町づくりがここから始まるわけなんですけど、うん、これ地割り宝庫っていうらしいです、
うん、
あの風間六右衛門さんという方がですね、うん、まあ、この大阪夏の陣で、
うん、
もう焼け野原になったこの堺の町をですね復活させるために、うん、源那の町割りという、うん、要はあの東西南北であの道を作って、まあ、その道と道の間に、まあ、家とかを建てるっていうような、うん、まあ、京都のねあの中心地も うん、そういうあれはまあもっと古いあのいわゆる唐の時代を模して作った町なんですけど、長安ですか、うん、真似したんですけど、まあ、この堺の場合は、まあ、夏の陣が1615年やから、まあ、結構最近の話なんですけど、うん、まあ、その時に活躍したのが風間六右衛門という方なんですけど、うん、この方ですね、まあ、ちょっとあのいらんこう噂話を立てられまして、
うんう
ん、滑腹自殺しております。当時の金持ちに疎まれた。
あ、
そうです。
なるほど、
はい、
そうですか。
まあ、そんな話もちょっと、
うん、
この時は言えませんでした
けど、これ言わんかったですね。言うたらまたこれスマホでみんな引きまくってね
はい、はい、
もう大変やったと思う、
はい、大変でした
これほんま面白い世の中
になってきました。堺の鉄砲の話もしながらですね、綾野町に入ってきました、はいはい、こっからですね、うん、大道筋っていう大きな、うん、巨大な道になります、
ね、これのど真ん中はね貫くんですから
電車がね、
あれすごいですね、飛行機の滑走路みたいな感じでね、
そんな感じ
ですね、気持ちがいいですねあれ、
はいまあ、あの道見てたら、うん、やっぱり五番の目やねんなって、うん、堺の町割りっていうのは、
ちょこちょこでね、
そうすぐ分かりましたね、うん、で、あの町ちなみにあの綾織の綾、中国から輸入したですね、
はい、
まあ、あの織り方の一つらしいんですけど、綾野、ね、町の他にですね、うん、錦野町っていうのがあるんですけど、この錦野もなんか錦織っていうんですか、うん、なんかそういう織り方があるらしくて、うん、まあ、錦織とか、
うん、
綾織とか、うん、あの、まあ、着物の布の織り方で町を作ってるっていう ね、
まあ、よそから来たり、よとか来た職人がやったんでしょうね、そうです、
まあ、京都から来たり、
そうそうそう、
まあ、大陸から来たりとかやと思います。大道筋、これ紀州街道ですね、
はいはい、
大きな道を阪海電車ずっと南に入っていきます。
快適ですここは、
まあ、あの風景はあまり面白くなくなりましたね。まあ、
面白いなくなるけど、
はい、
なんかまっすぐで、
そうそう、
残り心地が良くてね、
はい、ビジネス街っていう感じ、
うん、
はい、で新名町、
はい、
やってきました、うん、西本願寺、堺別院っていうのがまあ近くにあるらしくて、
ま、
ね、まあ、与謝野晶子さんもそこでよく活動されてたということもあの資料に書いておりました。小西行長、屋敷跡っていうのがございました。これもちょっと当時言えませんでしたけど、
はいはい、
豊臣秀吉にすごい気に入られた、戦国武将なんですけど、うん、関ヶ原の戦いで、敗れてですね、
うん、
首を、京都の六条河原で切られて、はい、でこの方あのキリシタンやったんですよね。
なるほど。
だからあの当時ですね、六条河原で切られて、まあ、やっぱ首はこれ晒し首にされるわけなんですけど、うん、その時にですね、浄土宗のですね、お経を置かれるのは嫌やったんで、
うん、
あのマリアのアイコンを、頭上に掲げて、まあ、斬死された首は晒されたとかいう、なんかそんな話もありました。まあ、これも全然言えませんでしたけど、
はいはい
はい、で明国寺前、
はい、
首切り地蔵尊とかですね、
はいはい、
まあ、有名なあの堺事件で有名な、ね、明国寺が近くにあったりとかっていうような、まあ、話もさせていただきました。
はいはいはい、まあ、この辺もスマホが活躍しました。
そうですね、はい、あのね、神戸事件の話を調べてる人もいましたし、
は
い、
そう、
まあ、そんな事件が当時あってんなという、
うん、
で花田口駅ですね。
花田口ね、
花田口、はい、
この花が、
そうですね、この花があのさっきの、油の菜種でしたっけ、
菜種がいっぱい栽培されたとこあったということですね。
まあ、その栽培地の入り口、つながる、通りの入り口やから花田口という名前になった、うん、ということです、う
ん
う
ん、はい、
ザビエル公園があったりとかですね、はい、玉の椅子の本社が、
いいですね、玉の椅子、
玉の椅子はですね、うん、日本で初めて、
うん、
お酢の粉末化に成功した、
おお、すごい、
というですね、これ僕もよく使ってる寿司の子っていうのがありまして、
ね、
あのご飯に混ぜると美味しい酢飯ができるっていうやつなんですけど、
はいはい、
西暦400年頃に 大陸から
すごいね、
寿司の製法が、
うん、
多分、神宮皇后ぐらいからやってきたんじゃないかなと。
なるほどなるほど、
はい、でそこから、まあ、玉の椅子活動してんのかな、
伝統があるん
だ
よね。
何年前の会社かよく分かりませんけど
もう下手にしてもの古いな、
はいはい、昔の本社があったりとか、
そうそうそう、
これお菓子屋さんです。
あ、なるほど。
でちょっと離れたとこなんですけど、うん、東へ1キロ行ったところには島の、いいね、自転車博物館があります。
そうですね、
はい、まあまあ、あの鉄が、鉄加工技術が、
ね、
あのすごい優秀やった境なんで、
鉄砲から来てるというね、
そう、刀、鉄砲、そして自転車、
そう、そして包丁もあった、
はい、
うん、
まあ、包丁は刀ですね。
そうですね、
はい、で大正寺駅やってきました、うん、はい、ここの大正寺、非常に巨大な、東西の通りなんですけど、はいはい、ここの北側が摂津、南側が泉の国ということで、うん、ここが、摂津と泉の境界線なんで、うん、まあ、境という地域名ができたんじゃないかというような説がございます、
うん、
はい、もうちょっと別説で ですね、別説で、ちょっと東の方にいた三国ヶ丘の宝智貝神社これが摂津河内泉の境界にあ あるので、まあ、これが堺の名前の由来になったんちゃうかなという説も、まあ、あるそうです、
はい
はいはい、で、宿院駅やってきました、
はい
はい、寺寺町五両前、ちょっとここから飛ばします。
で
東港、
はい、
で石津北、石津、
はい、
船を最終的に浜寺駅前と、はい、いうことでございます
でした、ね、
はい、
浜寺駅前でまたトイレ休憩があったのと
そうそうです、ね、
まあ、これ美味しい団子屋があるということで、
あの団子屋ちょっと紹介しておきましょうか。
乗り遅れがあ
って、はい、ちょっとね、ちょっと危なかったですね。
危なかった人があります、はい、もうやっぱりみんな食べ物が好きな人ばっかりやから、
はい、福永堂というですね、はい、創業明治40年、
はい、
まあ、西暦でいうと1907年創業のですね、松つゆ団子、
松露、
松露っていうんですかね、松露団子っていうのがまあ有名 で、
うん、
でここの団子屋さんですね、うん、浜寺駅前駅のすぐ南側、まあ、道路挟んでです ね、
うん、
道路挟んで南側にあるんですけど、ほんまにめちゃめちゃ小さい、
うん、
お店で、そんな歴史のあるお店には見えないんですけど、中入るとですね、なんかあの賞状がいっぱい飾ってて、はい、僕ちょっとあのお客さん来おへんから、受講生の方全然来おへんから、ちょっと呼びに行ったらもうすぐ出発ですよって。そしたらまあ店の中はすごい立派やったんですけど、この店ね、定休日木曜なんですよ。
あ、そう、
だから今度の木曜の方はちょっと行けない。
あ、そうですか。
火曜の、まあね、昨日火曜やったんでね、まあ、その、
はい、
受講生の方はここ行けたと。
僕は食べてませんから、その保証はできませんけど、皆さん美味しい、
まあまあ、ね、明治40年からやってるんで、
まあ、
もうこれが味の保証ですよ、うん、どう考えても、
ね、
はい、でこの、福永堂さんと浜寺駅前駅の間 の、
うん、
あの東西の通りがあるんですけど、
はいはい、
この道をですね、うん、あの東の方に行くと、
うん、
南海本線の浜寺公園駅があるんですけど、はい、まあ、駅が目立つというよりかは旧駅舎がですね、ドドーンと目の前に現れておりまして、
うん、
辰野金吾、
はい、
あと片岡さんっていう方、
うん、
辰野片岡建築事務所が作った、はい、建物でございまして、
大阪にあ
ったんですよね。そう、はいはい、大阪にあった、
うん、多分そうやと思います。
何がですか？
辰野、あの、
あ、いや、まあ、それはちょっと僕分かんないですけど、その話はちょっと、まあ、置いといて、南海電車のですね、
うん、
浜寺公園駅の旧駅舎がございまして、
うん、
ここ普段は中入れて見学できるんですが、なんとこれ火曜日が定休日でございましたんで、うん、まあ、団子屋さんは行けたけど、
うん、
旧駅舎は中は見れなかったということですね。
なるほど、
はい、で最後になるんですけど、2028年に、南海電車本線がですね、高架化します、
ね、
この辺りが、
うん、
でその高架化によってですね、この、浜寺公園駅の旧駅舎は、ちょっとだけまた移動しましてですね、
うん、
高架駅の入り口になるそうですね、うん、今はね、駅としてはこれ活用されてないんですよ、この駅舎は。文化財なんですけど、
うんうん、
あの、まあ、いわゆるその展示場としてイベント会場として利用されてるんですけど、あと3年したら、あの高架駅のここ入り口になるそうです、
うんうん、
この駅舎が、
うん、
あとですね、阪海電車も線路がちょっと移動します。あの浜寺駅前駅、阪海電車の今僕らがいるところなんですけど、
うんうん、
これがですね、今あの 南海の浜寺公園駅の、まあ、西側に駅があるんですけど、要は 海に近い方に駅があるんですけど、南海本線の高架化が終わりましたらですね、南海浜寺公園駅の東側に駅が移動、
かなりこれ移動やね、
かなり50メーターぐらい多分移動すると、もっとかな、
もっと行くと思うね、
これ地元の方よう了承したなと思うんですけど、
工事始まってるもんね、
ちょっと僕が心配してるのが、うん、そう、もう工事始まってるんですよ、うん、心配してるのがこの団子屋さん大丈夫かなと、
うん、そうやね、
要はね、阪海電車の駅前にある団子屋さんやから、うん、もしかしたら流行ってたんかなと、うん、まあ味も美味しいし、うん、っていうのもちょっと心配ですよ ね、はい、まあまあそんな感じで、片道 14.3 キロ、
はい、
終わりまして、でまた、往路があれば袋もあるということで、帰りは同じ距離をですね、まあ、帰ったということでございます、
はい、
往復だいたい、2時間ぐらい、11時37分に電車乗って14時5分ぐらいに、まあ、駅に帰ってきたみたいな、
帰ってきましたね、
やっぱりそう、時間も正確
で、うん、すごいです、
はい、うん、まあ、ということで、まあ、僕も文雄君も喋りすぎて、
いやいや、もう俺はあんまり喋って
ない、ね、かなりやばかったです、
哲平は本当によく頑張った
から、ご飯食べる時間がねやっぱないんですよね、うんうんうん、だからちょっと、まあ、明日2回目あるんですけどまあまあ2回目なんで、もうちょっとまた、ね、違った、
うん、
あの話できるかなと思っておりますんで、うん、楽しみです。まあ皆さんもよかったらですね、大阪のチンチン電車、阪海電気軌道、ぜひ乗ってみてほしいなと思います、ね、あの1日乗り放題チケットもありまして、うん、これあの全区間240円なんですよ、大人片道、これ
はすごいですよね、
どこで降りても240円、うん、だから天王寺駅前から阿倍野も240円、
うん、
天王寺駅前から浜寺駅前も240円、うん、っていう感じで、うん、まあ、あのてっちゃんにとってはすごいなんか嬉しい、こうやっぱてっちゃんで長いこと電車乗りたいんだよね、うんうんうん、でそれ あのお出かけ切符っていうのもあって、3回乗ったら元取れるんかな、2回乗ったら元取れる、3回乗ったら元取れるやんか、だから沿線降りて、まあ、例えば阿倍野生命神社行ったりとか、ちょっと遠いけど仁徳天皇陵ですか、大仙ちょっと遠いな、4キロぐらいあるから、
まあまあね、
うんうん、あの缶袋のくるい餅食べたりとかね、そんなんしてもいいしっていうような感じで、まあ、あのよさなぎ子の聖火の跡とかもありますからね、
いろいろもう行くとこだ
らけ、寺子屋の跡とかもありますから、
うんうん、まあ、そんなとこ、神戸の聖火跡とか、
そうそう、いろいろありますよ、鉄砲会館とか
ね、
あるんで、あの包丁会館か、包丁会館もありますし、まあ、そんな堺の街歩きしても、大阪のね、阿倍野のあたりも面白いですし、
おもろいとこやね、
はい、まあ、あのちょっと時間余裕持って、あの始発から終電ぐらいまで乗ってみても面白いかなと思いました。
面白い、
はい、でまたあのこの今回使った貸切列車に関してはですね、ホームページで詳しく載ってますので、ね、阪海電車のホームページ見ていただいて、まあ、あのコースとか値段とかね、あの頼めるものとかもいろいろ書いてると思いますので、チェックしてください。はい、以上もちまして阪海電気軌道のボラボラは終了となりました。
まあ、ご苦労さんでした、よう頑張りました、
まあ、まだまだね、はい、調べれることはいっぱいあると思うんで、うん、まあ、おもろい情報あったらまた逐一 JOBBB でもお知らせしたいと思います。
はい、
文雄君もお疲れさんでした。
いや、お疲れでした。